はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳の夏第338回ということでですね、はい、
はい、
あ、なんかあれなんですよね。
どうもです。
どうもです。あの、うん、今ね住んでるシェアハウスのリビングにあのヨーダのね、うん、結構等身大のヨーダが置かれてるんですよ、うん、リビングの真ん中にね、うん、等身大のヨーダがいるんですけど、まあなんかいるなっていつも思ってて、あの君の方にいるなって思ってたんですけど、ある朝ね、あ、僕起きたんですよ、
うん、
ほんでなんか、まあ、まあいつも僕朝こうコーンフレークを朝食べてるんですけど、はい、コーンフレーク食うかと思って下に降りていったらね、
うん、
あれでしたね、あのヨーダがもう一体増えてましたね。
あの、え、同じやつ、
や、宿、あの、
ね、ベイビーヨーダがね、
ベイビーヨーダ、あー、グローグーだ。
これがね、あ、見えるか、
見えねえ。見えねえっていうか、これラジオ聞いてるやつはもっとどうでもいいと思うけどね。あ、グローグーが
増えてたんですよね、はい、っていう感じです。だからなんだって感じだろ、本当にな。
なるほど、
はい、うん、こんな感じで、部長の方です。はい、
はいはい、あの金内射撃夏アニメーションなんですけど、はい、なんか前回のなんか有料版でなんかあの部屋に何のポスター貼ってますみたいな話したじゃないですか。であの後でなんか自分家のポスターをなんか改めてじっくり見たら、なんかそのポスターとなんかこうフレーム、なんか透明なフレームの間になんか髪の毛が挟まっててすげえ嫌な気持ちになりました。
え、それは武井さんの髪の毛？
多分そう、俺がなんか多分そのはめ込む時にあの入ったやつ。でもなんかそのさ、ネジで留めてあるからなんかこう簡単に取り除けなくて、なんかこう細かいホコリとか髪の毛が入ってるのが見えてすげえ嫌な気持ちになったけど、なんかこうドライバー出さないといけないからなんかなかなかやれなくて、ね、
そう、
まあ、めんどくさいな。
前回の
死ぬほど嫌な気持ちだ
った。有料版でね、うん、その俺がちょっと最近シェアハウスで、まあ、自分の部屋がちょっとあまりにも殺風景だから映画のポスター貼りたいんだけど、うん、まあその、
うん、
ポスターのビジュアルはかっこいいけど作品自体そんなに好きじゃねえ映画のポスターを貼るか、あの作品自体はすげえ好きだけど、うん、ポスターがあんまかっこよくねえポスターを貼るかどうするかみたいな話をまあしててですね、まあ、なんか結構いまだにそれはちょっと悩んでて、はい、最近あの、うん、家の近所に無限堂っていうあのインドの
雑貨を売
ってる店があるんで、
は
いはいはい、そ
こに、うん、そ, 無限堂
だ。そこにさ、あのこうインドのさ、あの仏教の絵ってさ結構なんかあの、
うん、
お釈迦様とかがさこう水色で描かれてるとかするやつあるじゃん、
うん、あのマジックスパイスとかのやつ。
でなんかちょっとそのポスターが結構安く売ってて1枚1000円しないぐらいのさ、うん、結構大きいのあってさ、これもうこれでいいんじゃないかという気持ちになりつつ、なんかでもさすがにこれはちょっと趣旨と違うんじゃないかみたいな、こう結構そういう感じですね、うん、今ね。
なるほど、
ちょっといい映画ポスターがあったらぜひ教えていただきたいですね、本当にね。
そう、まあ、好きなの貼れよって話だよ。
今のところ安く手に入るならハウスの、まあ、有料版で話したけど、ハウス の, あの、うん、家が舌出してるあのイラストのポスターが貼りたい。
そうね、ハウスはだからもう海外でにめちゃくちゃ人気だから、うん、カルト映画として多分海外逆輸入品みたいなのが一番手に入りやすいと思う。
あんでそうなりましたね、
うん、なるほど。 で,、ね、でも大林ポスターだったらなんかどれがいいだろうなとかちょっと考えちゃう、ね、
でもなんかハウスが圧倒的に良くない？
まあまあまあ圧倒、うん、そうね、
うん
うん、サムライキッズとか別に貼りたくないもんね。
ノノナナナノカとか、多分ノノナナナノカが多分一番好きなんだけど、ノノ
あ、うん、てかまあ後半の終盤の作品は全部かっこいいよね、ビジュアル、う
ん。でもなんかノノナナナノカのポスター貼るのもちょっとなみたいな、足立由美とさ、時和貴子がさこう並んでる
時和貴子、
うん、ねとかまあうーんってなるから
。えもうさじゃあ大林信彦のさなんかあのアーシャをさ引き伸ばして貼れば
それもう家だよ、家家、それは
家なんだけどさ、うん、
そうなんだよね、まあ、だからあとだからそのアーゴーストストーリーか君の鳥は歌えるポスターが手に入れば一番いいのだが、
うん、
なかなかねないですね。
なるほどね、
うん、
はい
はい
はい、
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、はい、高島です。よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、あの今日ちょっとレイトさん欠席なので、はい、ちょっとまた杉さんメールすいません、はい。ちょっとまた次に回します。
これどっかでタイミングで読んだ方がいいんじゃないの？そろそろ。
次
まあいいか。
次で読みましょう。
次、
うん、
そうね、
次絶対
な、もう誰が欠席しても読む。
次絶対読む。はい。というわけでですね、はい、本日は、今泉力也監督の、
はい、
最新作ではありますが、本来は去年の、ね、ちょうど1年前ぐらいに公開予定だった、うん、街の上でという映画について喋、うん、っていこうと思いますが、はい、あらすじとかって出ますかね。
はい、
はいはい
はい、公式サイトからです。
はいはい
はい、いきますね、下北沢の古着屋で働いている荒川青。青は基本的に一人で行動している。たまにライブを見たり、行きつけの古本屋や飲み屋に行ったり、口数も多くなく少なくもなく、ただ生活圏は異常に狭いし、行動範囲も下北沢を出ないこと足りてしまうから、そんな青の日常生活に訪れ、にふと訪れる自主映画への出演依頼という非日常、またいざ出演することに、するまでの流れと出会っては見たものの、それで何かが変わったのかわからない数日間、またその過程で青が出会う女性たちを描いた物語だそうです。
なんか原稿されるとそうだねってなる。
なんかさ、ね、すごい、うん、なんだろう、
うん、
割と何でもないことの積み重ねみたいな映画じゃないですか。
うん、
なんか
そうですね、
うん、あらすじで言われるとあそうかっていうか、ね、うん、その感じがすごいしますが、
うん、うん、
そう、なんか、まあ、多分ね、あ、そう、まあ、うん、そうですね、はい、どうん、いや、なんか、ごめん、ちょっとね、でも、ちょっと今、多分シェアハウスね、はい、他の住人がいないから先に話しとくんだけど、
うん、
いや、なんかね、うん、ああいう界隈ってあるなっていうか、
うん、
ってか、
うん、
なんか、今住んでるシェアハウスが割とああいう感じだなっていうのを、まあ、僕は、
うん、
若葉達也さんじゃ、龍也かな、うん、じゃないんだけど、うん、なんか、だから、そのさ、
うん、
街の中のさ、な、
うん、
古着屋で働いてて、で仕事終わったら、うん、ちょっと古本屋に行って、うん、古本屋の店員さんも知り合い で、
うん、
でその後行く、バーにいるマスターとかも知り合いで、
うん、
なんかみんな知り合いみたい な、うん、なんかああいうそのカルチャー的なつながり、うん、だってその街の中でなんかその、うん、あるカルチャースポットの中で全部人間関係がこう溜まってる感じの界隈って、うん、なんか、
うん、
そう、割と俺そこにどっぷりじゃないけど、今なんか、うん、住んでるシェアハウス周りが割とそんな感じだなっていうのは、うん、吉祥寺版だなってすげえ思った、
うん、そうすげえ分かって、
うんうん、
あ、ごめん、ちょっと今音飛んじゃったからちょっとごめん言葉かぶっちゃったんだけど、うん、そすげえ分かって、俺も多分なんかその距離感、
うん、
あの映画のキャラクターとか、 なんか主人公と主人公っぽい人たちとの、うん、山田くんの距離感と俺も結構その近い位置にいて、
うんうん、
あれって本当俺らの半径1メートルにいる人たちの話だと思うんですよ、土地的にも。なんかそのコミュニティ的にも、多分だって俺めっちゃ下北沢からなんか6駅ぐらいの都市街大倉ってところに住んでるし、うんうん、なんかその下北沢で演劇やったり映画撮ったりしてる友達もいればさ、下北沢の鈴なりのバーで働いてる友達とか3人くらいいんの、
うんう
ん、でなんかそこの確かにさ、周辺をなんか自分もうろうろしてるっちゃしてるんだけど、うん、なんかああいうこう東京20代30いく手前くらい若者群像を見た時の、
うん、
なんか俺の何一神道以内の友達の話ではあるんだけど俺ではないんだなっていう、なんかこう、うん、これ完全にこの映画時代の感想っていうより俺のなんかやっかみ含めた自分語りにちょっとどうしてもなっちゃうんだけど、うん、なんかこう疎ましさっていうの、うん、なんかこうを感じてしまうのは事実で、まあ、めちゃくちゃ面白いんだけどね、
うん、
めちゃくちゃ基本的に面白く見れるし、なんか、あ、分かるってなるんだけど、でもこの主人公のさらに外側の本当見えない位置にいるのが俺だよなみたいな、なんか、なっちゃう節があって、それのなんかこう、最新、なんか純化作みたいなのが、街の上で本作だなってすげえ感じがして、うん、その感じありましたね。
なんかでも、なんだろう、すごいやっぱ今泉、いや、そう、なんかだから俺さ、さっき、まあなんか友達とちょっと遊んでてさ、で、
うん、
古本屋、に行ってさ、で古本屋に行ったら古本屋で働いてる人知り合いでさ、
うん、
で、
うん、
まあなんか買った本を100円値引きしてもらってさ、でその後ちょっとこう、うん、カレー食べに行くかって言って行ったカレー屋さんにそので働いてるのが知り合いでさ、
うん、
なんかどうもみたいな感じになってさ、あ、なんかちょっと今日街の上でっぽいなみたいな感じをさっきちょっと思いながら過ごしていて、そう、なんか、
うん、
じゃあ町の上で的な界隈って東京にはあるよなっていうか、
うん、
いうのは思いつつ、うん、なんかでもそういう青春群像みたいなものっていうのがフィクションの中で どの程度なんかやっぱ今成立していくかみたいな話とかも結構まあしたい気はするのだが、
うん、
そう、
うん、
まあちょっととりあえず話していきましょうか。すいません、ちょっと今、
はいはい、
あの、
はい、
人のいない間に言っておきたくて、それ今なんか
そんなところで撮んなよ
あったんですけど、うん、そうそうそう、はい、なんかだからね、そう今一緒に同居してる人がやってるなんか、うん、なんだろうな、ご飯もちょっとバーみたいな感じだけどご飯も食べられてイベントもできるスペースみたいなのがあって、うん、なんか割とそこ中心になんか、うん、その吉祥寺の界隈みたいなのがちょっとあって、うん、そうなんかたまにそこの仕事を手伝ったりとか、ね、しててっていうのでなんとなくちょっとその周辺にはちょっと微妙にいるからなんか
あいいですね。下北と吉祥寺でこう南北対決できますね。
もうトライブがね、トライブが違うからね、
トライブが、うん、
っていうのはそうありつつって感じなんですが、はい、じゃあまあ話していきましょうか、うん、はい、そう、
はい、
まあ
1個さ超どうでもいいとこでさ、はい、1個笑ったのがさ、うん、なんかもう実店舗は実名でめちゃくちゃ出てくるじゃないですか、
はい、まあ、はいはい
はい、その下北沢3とかさ、うん、なんか鈴なりとかもそうだけどさ、うん、あれで笑ったのがさ、下北沢ビビッビっていう古本屋、あのディスクユニオンの横に、うん、ディスクユニオンと鈴なりの間にある古本屋さ、うん、僕たまに行ってなんか2年くらい前にあの隣に山田くんの愛蔵版全3巻を500円で買ったりして、結構いい本屋さんなんですけど、なんかあそこの店長が死んだことになってるのがマジでウケて、
なんか店長じゃないよねだってあれ、
うん、いやでしょ多分、俺なんかあの何行くたびに毎回いるなんかこう、まあ、おじさんお兄さんおじさんみたいな人が結構レジに立ってることが多くて、なんかそのなんかその人見たら、あ多分この人が店長なんだろうなとか、なんかツイッターとかでもなんかその人の姿とかちょっと見たことあるし、なんか名物店長とは言わないけどなんかこう愛されてる人だっていうのなんかちょっと知ってたから、なんかあの店長死んだことにされてるのっていうなんかちょっと何あの、ま、町の何一員としての笑いが人笑いできて、それはすごい楽しかったです、ね、
いやあと すごいそれにあの関係まああれだけどさ、あの、うん、古本屋のあの女の子をあの演じてた人さ、あの、
う
ん、JT の CM のさ妹だと思ってさ、
そうだ
そうだよ、容姿だ、
最初金子綾乃かと思った金子綾乃が出てきたと思ったら違う人だった、
そうそうそう、いやだから あの妹がJT ユニバースの妹さんが出てると思ってそこですごいなんかあのね、散々こう JT の CM を見続けてきたものさ、映画好きからするとさなんかそこが結構感慨深かった点がありましたけど、ね、
だから
あの髪切ってた人だっけ、
そうそうそうそう、ちょっとさ、うん、あのまあ、古本屋の店員さんだからリンクはしないんだけどさ、なんかの、うん、美容師の妹は絶妙に下北周りにいそうでもあるというさ、
うんうん、そうそうそうそう、
感じはね、そうしましたね、そう、なんかでもこうなんだろうな、やっぱ今武木さんが実際の店出てくるとかって言ってたけどさ、うん、結構やっぱその実際の通りとかもバンバン出てくるじゃないですか、
うん、
やっぱ、
うん、
もう最初のオープニングの別れ話からさ、その、うん、青くんがさ、
うん、
まあ、民邸にね、歩いてく道とか、そういうやっぱその、うん、下北沢のロケーションっていうのがすごいこう映っててさ、
うん、
なんかその、うん、なあここでこういうことしたなみたいな下北沢の思い出っていうのがさ、
うん、
なんか俺そんなに下北がっつりな人間だと思ってなかったけど、やっぱり少なからずやっぱあるなみたいなのは結構見ながら思ってて、
そうだね、あとあなた下北サイファーの一員じゃないですか、
そう、まあ、でもそう下北サイファーの一員だけど、この映画に下北サイファーは出てこなかったよな、
あ確かに確かにそうだな
そうそうそう、
確かにヒップホップ的なものってまるでなかったね、
そうそうそう確かにね、
まあ、でも下北サイファーは正直なんかあそこで描かれる下北沢的なものからはちょっと違うかなって気もせんでもないけど、うん、そうそうそう、でもなんかなんだろうな、ちょっとすみません、まだちょっと側の話からね、側の話から、
うん、
けどだから結構やっぱ今泉力也監督って多分どっちかっていうと苦手だった監督で、なんか愛がなんだは結構好きだったけど、
うんうん、
結構なんかサットティーとかなんか退屈な日々にさよならをとかって、うん、なんかその、うん、結構やっぱ下北沢って街自体はやっぱその作品にも出てくるし、なんか下北沢のカフェみたいなの結構出てくるんだけど、うん、なんか結構なんかなんだろうな、言い方だけど今泉力也作品に出てくるなんかちょっとこう ある種のさ、なんかそのこう そういう人たちの界隈っていうか、おしゃれな人たちの界隈っぽい下北沢みたいな街とかさ、なんか、うん、そういう、
まあまあまあ、言わんとしてること
は感じが、結構なんか俺、あんま得意じゃなくて、
うん、
で、まあなんかその中で、もしかしたら今見たら、もうちょっと感じ方違うのかもしれないけど、なんか少なくとも大学生当時、今泉力也監督とか、サットティとか、
うん、
退屈な日々にさよならをもうギリギリ学生の頃に見てたかな、とか、うんうん、で、なんか描かれる、なんかその、あのまあ、下北のカフェとか、あとまあなんかそこに出てくる登場人物たちのなんかその、うん、下、うん、この言い方するとあれだけど、下北沢的なおしゃれな感じっていうかさ、あの、
うんうんうん、
渋谷とかっていう感じじゃないおしゃれな感じの、
うんうんうん、
なんかそのなんとなくそういう界隈、界隈っていうか、なんかこの街の人たちだなっていう感じのなんか、うんうん、その雰囲気っていうのがなんか妙にちょっとなんだろう、うんうん、ちょっと自分はそことはちょっと違うよなみたいなのもありつつ、うんうん、なんかちょっと微妙にその、うん、抵抗感みたいなのがあったんだけど、うん、なんかそこに関してはなんか自分が変わったから、うん、自分が変わったからっていうか、 なんかその生活圏が変わったからうんぬんとかって話じゃなくて、
うん、
なんかでも今作結構それに近い感じはあったし、やっぱ下北沢の話ではあったんだけど、なんかでもやっぱりそこが、うん、その前ほど嫌だなっていうか、 なんか抵抗感なく見れたのってやっぱりすごいこう本当に下北沢って街の話だったからだなっていうか、街の話だったからだなっていうのは結構すごい思う部分では今回あったりはして、
うん、
そうそうそうっていうのはありますね。なんかやっぱ結構今泉力也監督ってやっぱすごいこう恋愛映画、あの、うんうん、ラブコメじゃなくて恋愛映画だから、その、
うん、
要は、
うん、
まあ、なんか思ってる二人同士が、二人が思ってる、思い合ってる関係性があった時に、なんかそれのこう単純に好き、あ、好きじゃあ一緒にいようとかそういう話じゃなくて、でその好き同士の間になんかこう、うん、その二人を阻むなんかなんだ、世界で障壁がね、なんかその戦争があったりとかさ、なんか、なんか、こう、爆破事故があったりとか、なんか、こう、家同士の対立があったりとか、そういうことじゃなくてさ、その、思い合ってる二人がいるけど、なんか、この好きって気持ちって何なんだろうとか、なんか、
う
ん、
そう、あくまでさ、今作見てすげえやっぱはっきりしたのがさ、もうあくまで当人たちの内面の葛藤で、なんか、一緒にいれないとか一緒にいたいとかじゃん、
うんう
ん
う
ん、終盤のさ、なんか家でのさ、なんかまあ三角関係三すくみシーンとかもさ、なんかさ、うん、あのすっげえさ、なんか言葉に出すとちょっとバカらしいんだけど、でも真実であることめちゃくちゃ言語化していくじゃん、
うんう
ん、一緒にいるとすごい楽しいけど嫌だみたいなさ、うんうん、なんかあのじゃあどうすりゃいいねんみたいな、なんか安心はできるから、まああんまりそこまで好きじゃないけど一緒にいたいとかさ、やっぱりいたいとかさ、あ、こんな言語化しちゃってその生理にのっとって恋愛をこうね組み替えたりしていくんだこの人たちはっていう、なんか本当になんだろう、感情っていうか、なんか人の心メインだなっていうのがさ、やっぱすごいあるよね。なかなか意外にその感じってさ、他の映画で多分内面、マジで内面だし、自分で言うしか、言葉にするしかないから、普通の映画だとなかなか描きづらいテーマだなって意外に思うんだよね。
そう、
あれって
なんか、まあ、好き、なんかやっぱ結構好きってなんだろうとかさ、なんか一緒にいるってなんだろうとかさ、その、う
ん、あ、待って、好きってなんだろうってサッドティーの
キャッチコピーだっけ？
なんか
今、いや俺今ね、な
あれじゃない
っけ、何も意識せずに言ったんだけど、
あれちょっとごめん、あのちょっと一回調べてね、はいはい、うん、なんかそんなキャッチコピーの映画があった気がする。
でもなんか結構割とさ、愛がなんだとかもそうだけどさ、好きってなんだろうとかさ、うん、その、
うん、
なんかこの関係性ってなんだろうみたいなことをさ、
うん、
結構ずっとやってる監督な気はしたんだけど、
う
ん、
そうです、うん、サッドティーのあの、ね、キャッチコピー分かりました、はい、キャッチコピーっていうことな、ちゃんと好きってどういうこと
ですか。あ、まあでもまあ近いですね。
、うん、まあまあそういうことだよね、うんうん、
いやなんかさ、あのっていう話だと思うんだけど、なんかでも今回ってなんかその、うん、まあ今高島君読んでくれたあらすじの中で書いてなかったものとしてさ、うん、やっぱりこう、うん、大枠の話としてはその、付き合ってた、まあ、恋人に振られた男っていうのがさ、
うん、
その傷を抱えつつ、まあ、なんかいろんな人と関わっていって、うん、だからその振られた自分っていうのとか、まだ好きっていう気持ちがある状態っていうのをどう受け入れ、うん、まあ、それをどういうふうにその気持ちと向き合っていくかっていう話と、うん、で、まあ、最終的に まあ、よりが戻るまでの話っていうことで、うんうん、そのよりが戻るまでの過程にある恋愛まではいかないけど、でもなんかちょっと一瞬いいなって思ったりとか、なんかちょっとこう、
うん、
何かこう本心をお互いに打ち明けられたような夜があった女性のこととかっていう、
うん、
なんかその、
うん、
こうまだ忘れられない恋人とのよりが戻るまでの過程にあった、でもなんか他の女性との、うん、まあ、よなんかいい感じの瞬間、うん、っていうのと、うん、なんかそのそのいい感じの瞬間に付随してあるもう結構青くんとは関係ない他の人物たちの、うん、あの、うん、感情だったりとか、その、うん、まあ、そこであったそれぞれが抱えてる出来事だったりとかっていうことの結構群像劇と、うん、群像劇ありつつ、やっぱりその青くんっていうのがその振られちゃったっていうところからどうこうまたよりを戻していくかっていう話だとは思うんだけど、うん、でそこの部分でいうとやっぱすごいこう今までの今泉力也監督作品っぽいっていうか、やっぱその、
うん、
好きってなんだろうっていうかさ、その、
うん、
好きな人と一緒にいるってことってなんだろうとかさ、なんか そこで好きって感情ってどういうことやろみたいな話がやっぱ一応大枠ではあるんだけど、なんかやっぱこうそれに優先し、うん、それよりもやっぱ今作描いてるのって俺なんかっていうことが起こる街自体を描こうとしてた感じっていうのがすごいするから、うんうん、なんかだからその部分でもなんかなんだろう、もちろん結構がっつり恋愛映画ってまあ私はね好きですよ、うん、あの恋愛についてごちゃごちゃね言う映画あれ僕はね、まあ、好きなんですけど好きだし、多分ね、うん、愛がなんだかいとも結構多分過去にこのポッドキャストやってるんですけど、まあ、割と多分ね、うん、熱量高かったと思うんですけど、
そうね、あれちょっと俺何ただ熱量だけで喋っちゃったからちょっと取り直したいわ、
ちょっとなんかでもあの聞くの怖いよね、
うん、
ちょっと、ね、うん、俺もなんかねな何言ったかねちょっとなんか、
うん、
覚えてないんだけど、
うん、いやーみたいなさ、僕もそうなんですみたいな、そういうことしか言えなかった気がする。
そうでなんか、
うん、
なんだけどなんかなんだろう、今回なんかそういう恋愛いわゆる恋愛みたいなことも描きつつ、なんかそれがそういうことも起こる街自体があったことを切り取ってるっていうのが、
うん、
なんかすごいやっぱ、うん、そこがすごいいい作品だなと思って。しなんかそれはある意味なんかなんだろう個人僕自身の思うなんかある意味一つの映画像みたいなものに結構近いものではあったりとかしましたね。なんか、うんうんうん、
なるほどなるほど、なんかさもう何ちょっとまとめっぽいこと言っちゃうとさ、もう冒頭のさなんかナレーションでさなんかもうそのテーマ自体ってもうはっきり言っちゃってて、なんかこう、うん、なんだっけ語られない、なちょっとめっちゃ曖昧 なんか記憶で言いますけど、なんか語られなかったり映ってなかったりした話もあるよみたいなこと言うじゃないですか、
うん、
で多分なんかそれを、まあ、映画で描いたよみたいな、
うん、
そうことを言ってる映画だと思って、うんうんうん、だからそのこの映画内で描かれてるのってマジで他愛もない話とかがほとんど、うん、まあ、ちょっと後半割となんか入り組んだドラマになるからやっぱ映画だなって思ったりもするんだけど、なんか確かに そういうことを描こうとした映画だなって思って、でもそれを見るとさ逆にさその名映画を見て帰ってる俺のこの瞬間は誰が切り取ってくれるんだろうみたいなさ、もうそれはまあ、ね、ある意味さ何あのファミ通の攻略本じゃないけどさ、こっから先は君の目で確かめてくれみたいなさ、なんか俺自身が切り取っていかなくてはいけないんだとちょっと思ったりもしたけど、まあでも何まあちゃんと映画って聞い取られちゃってるから残ってるしみんなに知られているんだけど、うん、まあそういう映画ではあるのは確かにね、うん、ちゃんと冒頭に言ってるし、
だから今作だからさ、うん、今滝木さん言ってたけどさ結構実はすごいちゃんと構造的だし、うん、かつ割となんかなんだろう構造的だし、作中の中でその作品の構造を割とロジカルに説明してる気はするのね、
うん、
説明してて、
うんうん、
で説明することによって成立してる映画だなとも思うわけ。なんかその、うんうん、それは実際なんか結構この映画ってだからその映画で切り取ることによって、うん、てかカメラを向けて切り取ることによって、うん、消えてしまう、
うん、
誰にも気づかれることのない瞬間の愛しさっていうものは、
うん、
確かにあるよねっていう、
うん、
ことを撮ろうとしてて、でもそれって映画でやるのって無理じゃないですか。やっぱそれはカメラ向けちゃうと、うん、それってそれはカメラを向けるべき瞬間になってしまうし、
うん、
で正直この映画自体もかなりその カメラを向けるべき瞬間の映画だったと思うんだけど、うん、少なくとも映画内のロジックとしてはその、
うん、
映画からこぼれ映画とか作品で切り取られていくところから、うん、切り取られていくものから、うん、切り取られずにこぼれていくものこそものを切り物を映した映画 で、うん、でなんか結構やっぱ、うん、その撮るに足らないそういう瞬間、
うん、
撮るに足らないけど、うん、あなんかいいなって思った瞬間みたいなものの、集積がある意味街なんじゃないかみたいな結構終わりか、うんうん、つながり方をしてる映画だと思って、
うん、
結構なんかその、うんうん、作中のそのそういう大枠のロジックみたいなことに関しては結構なんか、うん、あ、だって構造に関してはかなりロジカルに、うん、そのまあ、やって、うんうん、まあ、かなり説明してた映画だとは思ってて、でなんかだから、うんうん、そう、あのだから要はこの映画ってやっぱこう撮るに足らない瞬間の愛しさを切り取ろうとした作品だと思うんだけど、うん、でなんかやっぱ俺が思ったのがやっぱ結構印象的だったのがさ、でセリフでそこ説明してるなって思ったのがあのカフェのマスターとの会話のシーンでさ、
うん、
そのまあ、カフェに行ってね、あの主人公がパスタ食ってるわけですよ、うん、もうなんか俺大学生の時の俺はね、あのカフェでパスタ食ってるだけでなんか気に食わねえなって思ってたから
それはお前が悪い、それはお前がおかしい、
食ってんじゃねえよみたいな、あのそれは本当に、ね、今思うとね俺がおかしいんですけど、あの、うん、ね、あのカフェでパスタ食べてる時にね、あの、あ、うん、マスターと二人でさ、
あれだよね、あの曽我部圭一のシティカントリーシティで、うん、らしいですね、俺あそこの店行ったことないんだけど、
俺も行ったことないで、ね、でなんかそのシーンでさ、うん、はい、そのまあ、さっきまだお客さんがいっぱいいるときにそのカフェの中であの、うん、まあ、見た映画について喋ってる男2人と、 あ、う
ん、
あと
前原瑞希君、
あと七男キリコの漫画について喋ってるお客さんと店員さんっていうシチュエーションがあって、うん、でそのお客さんについて全員帰った後にその店長と青くんだけ残ってる状態で、まあ、店長っていうのが、うん、あのいやなんかの作品ってすごいよねっていう話をしてて、その映画とか漫画とか小説の中で描かれた街自体が変わったとしても その瞬間みたいなものは映画とか作品の中では永遠に残り続けるから、やっぱその作品ってすごいよねって話をするのに対して、うん、その青くんっていうのがいや街もすごいと思いますけどねみたいな、でだって街ってその場所が変わっちゃったりとかなくなったとしても、うん、そこにその街があったっていうことは確かにあるってことだから、その変わっちゃったとしても街が、うん、その時のその瞬間の街があったっていうことは確かにあることだから、それは作品って形にして永遠にしなくてもその瞬間に街があったっていうこと事実自体はものすごく尊いみたいなことを、まあ、セリフで言うんだけど、なんかだから今回の映画がやっぱやろうとしたことってやっぱその青くん側の言葉っていうかさ、青くん側が主張するその作品っていう形にして永遠に残るわけじゃないけど、でもだからその作品という形でその素晴らしいもの、素晴らしいのはその撮るべきものとして切り取ったものではない、本当に撮るに足らないことがあったっていうこと自体が尊いっていうさ、
うん
うん、でだからね、をやろうとしてることでさ、でなんかそれってやっぱ、
うんうん、
でももうそれって要は一瞬、映画ってメディア自体がある意味一瞬を永遠に切り取るメディアなわけじゃないですか、
うんうん、
だからなんかもうその時点でだからそこってこれを街の上でって映画で映画っていう形でやることによってまあある種の矛盾を抱えてるわけだけど、でもなんかだからそれを映画として成立させるために今作っていうのはだからその劇中劇っていうか劇中で映画を撮るっていう行為を、
うん、
入れることによってそのさ、要はそれを入れないとこの映画自体がその青くんの日常にカメラを向けてるっていうことによってさ、うん、その瞬間を切り取るに足るものにしてしまうからさ、それってこの映画が描こうとしてることと矛盾するんだけど、映画の中で映画を撮るっていうのでそこにカメラを存在させることによって、それはこの映画ってさ、うん、その冒頭で示す、さっき武井さん言ってみたいに示されるようにさ、
うん、
その映画内で完成した映画ではちょっとその、うん、使われ、
まあ、
うん、ね、
ロストフッテージになっちゃうんだよ ね
使われな、
演技が下手すぎて、そうそう
そう、出演してたシーンが丸ごとカットされちゃった男の、うん、でもあの日常の話だわけでさ、
うん、
だからその作中の中にカメラを置くことによってさ、うん、その カメラを、で、カメラを、作中の中にカメラを置いて、で、そのカメラに撮られはしたけど、結局、使われなかった、うん、映画っていう形にはならなかった、うん、つまり、永遠に残るものにはならなかった男の、うん、あの、日常っていうのを、だからその作中に、うん、映画とかカメラを置くことによってこう、
うん、
ロジカルに成立させてる話なんで、ね、
うんうん、大枠ではなんか自己矛盾、自己矛盾っていうか矛盾してる映画なんだけど、中に一個こうね、その映画内映画のカメラっていうのが置いて、それがなくな、そのフッテージがなくなりましたっていうね、
うんうん、
ことを置くことによってかろうじてこうなんだウルトラシーでこう成立させてるっていう、うんうん、そういうねこと、確かに。
で、だ、うん、とはいえ、じゃあなんか映画とさ、リフレた瞬間の違いってなんだろうって言った時にさ、やっぱりそれって物語があるかないかだと、まあ、一つの部分として物語があるかないかだとは思うんだけど、なんかっていう意味で言うと、やっぱ今作ってさっき言ったみたいに、その青くんっていう振られた男の子がもう一回より戻すまでっていうさ、まあ大枠では物語が存在してるから、やっぱりそれって映画じゃんっていうことではあるんだけど、でもやっぱりこう今作の魅力ってやっぱその青くんがよりを戻すまでの過程にある、なんか知んないけど、あ、なんか良かったなみたいな瞬間とか、まあ、距離感とか良かったなじゃないけど、なんかその時に確かにこれはあったなっていうことの積み重ねによって作られてると思うから、なんかやっぱどうしても物語ではあるんだけど、その割とやっぱシーンごとの距離感とか、なんとなく感じる温度感みたいなところに、もの自体をなんとかこう積み重ねていこうとした作品だったとは思っていて、
確か俺さ、なんかその見た時にさ、なんかこうすげえパッとしたイメージで、なんかサッドティの感じと、サッドティのがオフビートである種どうでもいい、なんかなんかしょうもない会話の積み重ねの感じと、なんか愛がなんだとか、まあ金作のこう恋愛系の話がうまいことミックスしてるなってすごい思ったんだけど、なんかまあ単純にあのフィルモグラフィー上見た時にね、なんかその正直その8年くらい前にさ、サッドティーを初めて見た時に、なんか僕もなんかその映画研究部出身だったから、なんかその映画祭とかでちょっとなんかこう褒められてる映画、大学生が作った映画とかの最、何、あのふんわりしたなんかこう脚本とか別にかっちりしてないんだけど、全然見れちゃうし撮り方もうまいし、まあ面白いよなっていうけど、別に言うほど心には刺さんないような、ふんわりしすぎてっていうのがサッドティー見た時の感想だったんですよ。なんか言い方悪いんだけど、だからなんか、でもなんか、なんかその今泉監督がやっぱなんかフィルモグラフィーを重ねることによって、なんか今回でそのさ、フォーマット代だったり雰囲気、言ったらさ別になくてもいい瞬間っていうものをずっと描いてはいるんだけど、そのさっき山田が言ったみたいに、やっぱ一個映画な映画っていう構造を入れたりとか、まあ、単純になんかその脚本のさ、人間関係のこうなんか組み合わせとかの面白さとかによって、なんかそのルート、そっちの路線でずっと行きながら、なんかこうそれの最高傑作、最高回答を出したなみたいなのがちょっと正直あるなって今話聞いててすげえ思った、だからなんかそのいわゆるなんかそのさ、起承転結があってちゃんとしたなんか脚本がかっちりしてるストーリーってわけではない側のさ、ルートをさ行った作品だと思うんだよ今作って。今泉力也がそのサッドティーくらいからある種やってる、それのなんか一番なんかすげえのが来たなみたいなちょっと思いました。
でもなんかだからそこに関して、実はこの作品ってかなり作品内でこうロジカルに定義っていうことをかなりしてると思ってて、やっぱりそのカメラに映すまでもない、なんでもない瞬間を、なんか多分街自体を映画で撮るっていうのは多分そういうことになると思うんだけど、なんかでもそれってなんかもうちょっとインスタレーションとかそういう形になっちゃうというか、なっちゃうと思うし、多分本当に何でもない瞬間を積み重ねていくと、多分それは一本の映画としては面白くないかったりすることってあると思うのね、なんかそれって、なんだけどやっぱ今回の映画ってめちゃくちゃやっぱちゃんと面白いし、シーンごとがちゃんと面白かったりとかしてて、だからやっぱりすごいちゃんと撮るに足る瞬間なんで、やっぱりこの映画の中でちょっと撮るに足るものなんだけど、だからさっき話したことちょっと重複しちゃうけど、やっぱその作品の中でやっぱりそのかなりロジカルに、でもこれは撮るに足るものじゃない、その作品の中でカッコ好きで撮るに足るものっていうのを置いてるから、結局この作品全編で撮ってるものが撮るに足らないものであるっていう風にかなりロジカルに設定はしていて、そうそうそう、なんかだからもっと実はこれって本当に撮るに足らない瞬間をつなげていくっていうことをやると、多分これってもっとよりアート映画っぽくなるっていうか、なっていくと思うんだけど、
フラグメンツが重なんかいっぱい断片みたいに、ね、そうそう、なる
よ、ね、でもなんかやっぱそうじゃなく、やっぱちゃんと面白い形にしていくっ ていうのがあるから、うん、あ、なんかだからすごいこう、まあ、先にちょっと外側の話だけに、まあ、今なっちゃってるけど、なんかやっぱすごいこう、うんうん、うまいなっていうか、なんか、
うん、
っていうのは思った、
うん、そう、うまいし、うまいし、そこになんかこう、まあ、これ、まあ、必然か偶然か分かんないし、もうなんか、うん、何、東京のあのこの世田谷とか、なんかちょっと都心から一歩だけ、うん、何、都心じゃない方に行った、うん、あの界隈で芸術やってる人である以上、絶対仕方ないこと、仕方ないっていうか、もう必然であると思うんだけど、やっぱこの20年くらいの下北沢っていう街で、今この時代に撮れたっていうことが、すごいでかいし、やっぱ強みだよなと思って、うん、なんか、僕下北沢初めて行ったのって2000年代序盤くらいだったんですけど、はい、うん、そんぐらいからなんかそんなに踏切が邪魔だから、ちょっとレトロな街として下北沢ってあったと思うんだけど、なんかあの何あの踏切なくなって、なんか小田急線が地下化されて、なんかその大きい道路作りますとかの予告がもう2000年代中盤くらいからずっとされてて、で小田急線が満を持してなんか2012年に地下化されてから、もうここの2021年、まあ、2020年くらいに至るまで、うん、もうずっと8年くらいなんか工事してて、うん、今ちょっとできつつあるけど、うん、まだ工事中のところがめちゃくちゃあるから、なんか、うん、何あの、俺らのさ、なんかこの同世代の人たちのなんかこう、ある種青春期を、
うん、
時代と時代に、すごい、まあ、割と比較的多くの時間を過ごしてた下北沢っていうのが、なんかこう、いつまでもこう、流動し続ける街っていうことだったのが、なんか、改めてなんかその街の上で見てなんかでかいなと思って、うん、まあ、それはまあ単純にさ、さっきのカフェからの外を眺めるとさ、うん、工事やってるっていうシーンとかでもそうだと思うし、うん、なんかあの七七キリコの漫画読んだらさ、なんかあもうちょっと違ってますねっていう、なんかあそこでもそうだと思うし、うん、そうだからなんかそのさ、なんか街自体が常に流動性があって、なんかなんならコロナ前に完成してるからさ、公開が1年伸びたことによって、なんかまあ誰かも言ってたけど、なんかさらにこの2020年から2021年の間でなんかこう今ともまた違うみたいな、なんかこうまだ完成、まだこう定まってない流動的な街っていうのが、あの2019年夏に到達したから、なんか切り取られてるっていうのがすごいでかいと思って、だからこそなんかそのドラマとしてさ、なんかその細かいその個人のストーリーはあるけどさ、でかいなんかこう対局となる出来事がないじゃん、なんかこ
う
大事件があったとか、なんかわかんないけど震災とかも別に入れ込む必要 ないし、別に今作に乗っといたら必要ないと思うし、でこの間なんかその同じ下北沢で上演されたあのコンプソンズって劇団の
何を見ても何か思い出すと思う、
そうと思ってるのを見に行ったんですけど、それであの今泉監督もね、うんうん、ちょうど同時タイミングでなんかアフタートークとかやってて、なんかトーク聞いたりしたんですけど、あれでもあれだとなんかそのなんだっけ、まあ、かろうじてその2016年かなんかに、うん、あの向井秀徳が路上ライブをやったあの日っていうのがなんかこう割と設定されてて、まあ、それはそれでなんかすごい上手い設定立てだなと思ったんだけど、そのそれを見た後になんか街の上では改めて見たことによってなんかそのあ別にそういう設定って、まあ、あるのはあるでいいけどなくてもいけるんだなってちょっと思ったの、
うん、そういや結構それは思ってて、やっぱ下北沢ってなんかやっぱ東京って街自体がさ、多分ここ本当に、うん、まあ下北はもっと前からだけどさ、ずっとまあ再開発してて、うん、かつやっぱ正直オリンピックがあったこととかも含めてさ、うん、やっぱすごい東京の景色自体めちゃくちゃ変わってるじゃないですか。それはなんか渋谷のさ、その宮下公園の周り
とか
も
さ、パル、あー、宮下パーク、
宮下パーク自体もそうだし、うん、その周りのその高層ビルが建っていく感じとかもやっぱすごい、渋谷も街の景色ってめっちゃ変わったし、なんかやっぱ東京って街自体なんか景色は変わってて、なんか俺はちょっとそれはあんまりこうちょっとなんかうんって気持ちもありながら見てたりとかはするんですけど、まあでも街が変わっていくってこと自体は、まあ、あの別に今だからって限らず、まあ普遍的になることだと思うんだけど、やっぱりでも、
うん、
特にやっぱオリンピック合わせで特にやっぱ最近すごい街の景色自体変わってってるし、うん、やっぱなんか元々あったなんかこういう言い方を、でもそれは男はつらいよが撮った時からさ、男はつらいよ もう東京のいわゆる下町みたいなものがなくなってきてる中で、まだ下町の雰囲気がかろうじて残ってる葛飾柴又だっていうので撮ったっていうのもあったりするから、うん、まあ、そもそも映画っていうメディア自体がある種変わっていく街っていうのも撮っていくっていうのあるかもしれないけど、うん、でもやっぱ実際住んでてやっぱこう東京って街自体はここ4年ぐらいでいろいろ変わってるなっていう気はしててさ、
うん、
って言った時にで、やっぱ今武井さん言ったみたいにこの映画って多分10年後20年後より見た時にすごいよりこう意味が出てくる映画っていうかさ、やっぱりその2019年の夏には確かにあった下北沢の様子っていうのがやっぱ映されていて、でそれはだから実際の お店もそうだし、あそこで出てくる通り、うん、だって正直あの、まあ、青くんはそこ歩いてなかったけど、下北沢の駅から出てすぐのさ、うん、あのマックとマックがあるところからのさ、うん、あの要は3とかに、下北沢の3とかに下っていくさ、うん、道なんてもうあそこも本当にここ1年で中にある店とかめっちゃ変わってさ、新しい古着屋ができてたりとか、うん、でも元々あった店潰れたりとかね、もう
一時期さ、やばいのがさ、なんか1年間くらい、うん、2年くらい前かなの、なんか1年間くらいさ、あの、なんだろう、あの、ミスタードーナツの裏道にしか出れないっていう出口しかなかった時あったじゃん。あれやばかったよね、あの1年。下北沢、アクセスっていうか、なんか、店、何、駅の出口やばみたいな。なんか、マックのとこに出れねえんだっていう。
19年ぐらいの時って、本当に、まあ、だから俺は、下北沢でサイファーっていうね、路上で、その、うん、集まって即興でラップをする遊びっていうのを、まあ、コロナの前はやってたから、うん、だから毎週結構行ってたんだけど、やっぱ、うん、本当に週ごとに出口が変わるっていう感じでずっと工事をしてたから、うん、で、うん、でまあ、その工事は未だに続いていて、でそのさっき言ったマックの横の通りもさ、まあ、もう本当に1ヶ月ぶりに前行ったりしたんだけど、行ったらやっぱタピオカ屋が新しくできてたりとかさ、むしろ今度タピオカ屋潰れて今度あのでけえ台湾チキンみたいな店になったりとかさ、すごいなんかやっぱ入れ替わりが激しくて、かつあと今その線路の上のところっていうか、ほら小田急線路地下走ってるじゃないですか、うん、その上のところにさ、うん、その結構こう綺麗な商業施設を線路の上にどんどん作っていくっていうのをやってて、うん、なんかそれもかなり下北の、ま、あ、温泉とか入ってんだよね、中にね、温泉とか、
あれってもうオープンしてんだ
よ、あ、してんじゃないかな、
してんだ、知らなかった、だから
良くも悪くも結構下北の街自体がどんどん綺麗になって町自体が変わってってはいるんだけど、うん、まあ、ちょっとなんかその、うん、綺麗になってってる町に関する違和感みたいな、ちょっともし後で時間あったらしたいっていうのはあるんだけど、
うん、
でなんかて、
あ、それ僕もしたいです、
うん、で行った時になんかでもね、すごいこう本作見て一本思い出したのが、おととしかやってた映画で、中川龍太郎っていう監督の私は光を握ってるって映画があって、うんうんうん、それも実際にちょっとどこだったか忘れたんだけど、やっぱ再開発で町自体がこうかなり変わってっちゃう、だからそのやっぱオリンピック決定以降で再開発で街が変わってっちゃう街の、うん、銭湯、うん、銭湯で働いてる働き出した女の子が主人公で、で、まあ、その街にやってきて、でその銭湯で働きながら暮らし始めて、でその街の飲み屋だったりとかっていうところでだんだん知り合いができて、いわゆるその街の界隈みたいなところでその暮らし始めるんだけど、うん、でもその街っていうのが結局その再開発で壊れていってしまう中でっていう話でさ、で、うん、そのでもなんかその私は光を握ってるとね、その街の上でを比べた時に、いや街の上での方がいいなってか、うまいなと思ったのはね、その私は光を握ってるはさ、その街が壊れていってしまうっていうことを作中の中で描くのよ、その壊れていってしまう街の中で、なんかでもそれは止めることができなくて、で街が変わってっちゃうってことを描いてはいるんだけど、だからその必然的にドラマとしてもやっぱクライマックスっていうのが街が変わっていってしまうっていうことが、まあ、物語的にね語られていくっていうのがあるんだけど、やっぱ街の上でが良かったのって、変わっていくってことは一切描いてないじゃないですか、本当に今その瞬間の街で起こってることをただ撮ってるだけなんだけど、それが結果としてそのやっぱ変わっていってしまうっていうことを意識するさせるというのが、今を撮ってるだけなんだけど、この街って変わってるよね、変わっていくよねっていうことを意識させる作りになってて、でだから私は光を握ってると比べると、その作中の中で変わっていくってことは一切描いてないんだよね、ただ今を撮ってるだけなんだけど、でもそれがなんかちゃんと変わっていくっていうことを感じさせる作りになってるのは、やっぱりちゃんとそれは、あ、この瞬間の下北沢だなっていうのを撮ってるからだと思うのよ、うん、でなんかそれはだからある意味、もしかしたらその私は光を握ってると街の上でって、その変わっていく街自体、変わっていく街っていうか、変わっていってしまう東京の一つの街と、そこで暮らしてる人を撮ろうとしてるって意味で、多分同じ作品だと思うんだけど、同じようなテーマの作品だと思うんだけど、うん、でもやっぱ圧倒的にその街の上での方が、結果として変わっていってしまってる街自体を感じさせる作りになってたなと思うし、 そうだからなんか2019年夏でいうと多分その下北沢の駅周辺ってめちゃくちゃ多分工事してたと思うし、本当に変わ
っそうまだ公衆トイレとかあったんじゃない。
そうであの、うん、変わっていっちゃう街自体を撮るなら、うん、本来撮るべきはやっぱ下北沢の駅周辺だと思う。それを撮るとそれを一個でも駅を映すだけで、下北沢が今工事されている変わっていってるってことは見えるはずなんだけど、やっぱ一切駅周辺は映してなかった。それはもしかしたら撮れなかったってことなのかもしれないけど、でもなんか、
う
ん、
っていうか多分ねあれリアルタイムでなんかそのいや今泉監督がどの程度知ってたか分かんないけどさ、うん、まあカッコつきの下北沢利用してる俺らはさ、あの駅の完成形ってさ分かんないじゃないですか。なんかあのイメージ図とかめっちゃ買ってあるけどさ、これが今どうなってこの何現状のこのさなんかいろんな工事のなんかこう何あの柵とかがいっぱいある状態からどうやってこのなんかユートピアみたいな建物ができんだよみたいにさ思ってて、どれが完成形か分かんないから、なんかその2019年の夏の時点でもさここ変わるから撮っとこうとかなんかできなかったと思うんだよね普通に、うん、意識的には。
でもなんかやっぱ駅前ってめちゃくちゃ変わったじゃないですか。
うんうん、
でなんかそれはやっぱ、うん、でも正直こうサイファーやってても思ってさ、やっぱそのサイファーやりに毎週行くとさ、うん、やっぱそのもうサイファーやる場所って多分ね、2019年の1年間でね4カ所くらい変えたのよ、
うん、
それはもう場所自体がなくなっちゃうからっていうねってがあって、うん、でさらに言うともう今もう跡形もなくなったけど、下北沢の今東口の駅前から出たところにさ、その
うさぎ屋だ
っていうその、うん、まあ和菓子屋さんとか、あとその飲み屋街がその、うん、結構なんかなんだろうな、本当にもともとバラックだったみたいな感じの飲み屋が10軒ぐらい狭いところにギュッてなってる、なんかやっぱ、
うん、あったよねそういえば、5
人ぐらい入ったらもういっぱいになるような飲み屋っていうのがギュッてなってるエリアっていうのがあったんだけど、やっぱそれってさ本当に跡形もなく消えててさ、 で、うん、で俺らはそこにあったうさやっていう、まあ、和菓子屋のもう潰れちゃってたんだけど、潰れちゃってるところの前の狭いところでサイファーとかやってて、でそこでサイファーやってるとそこの飲み屋で飲んでる人とかがちょっとこうあの何やってんのみたいな感じで声かけてきたりとかしてっていうのがあったりとかしたんだけど、うん、やっぱその一角って本当に跡形もなく消えてて、多分今初めて下北沢に行った人とかって多分あそこにそういうのがあったこととかって一切気づかない、
うんうん、
でもなんかだからその正直もう2019年この映画を撮ってる段階でも変わっていってる下北沢とか、なくな進行形でなくなっていってる下北沢っていうのはあったはずだけど、やっぱりそこではなくて、でもやっぱ今そこにある、でもその時点2019年時点ではあったそのあったっていうか、まあ今もあると思うけど、その下北沢的な営みみたいなものをちゃんと撮ってるっていうのが、結果としてでもその変わっていってる街の中っていうのがやっぱ下北沢が変わってるっていうのってさ、まあ、分かんないけどさ、なんか俺らは東京に住んでてね、割とそこら辺に近いところにも行ったりするから実感するっていうのもあるかもしれないけどさ、やっぱりなんかそのあでもこれって今この瞬間だけあるものっていうか永遠に残るものではないよなっていう、多分この作品自体がさっき言ったみたいにかなりロジカルに提示したテーマっていうのと、その、
うん、
この実際の下北沢の街の状況っていうのがなんかよりやっぱこの作品自体のなんかその意味合いをこうちゃん意味合いっていうか存在自体をこう補強してるような感じっていうのはすごいするなっていうのはね思いました、うん、でなんかやっぱ今ちょっと思い出したのがさ、このポッドキャストでなんか一回東京ソングってさ、なんか東京について歌った歌をね、なんかそれぞれ東京について歌った自分が思うこの歌で歌われてるこの感じ、自分が思う東京なんだよねっていうのについてプレゼンしつつ、うんうん、最終的にその実際にみんなで自分が思う東京についてラップを書いて、うん、で1曲作るっていうのをねこのポッドキャストで昔やったんですけど、うん、それのねイージーズダンコさんっていうあの女性の、
はいはい、
ラッパーの人が書いたリークの歌い出しがさ、うん、上京後下北駅ボロサに
駅ボロさに感動
っていうリリックで、だからもうその段子さんがだから、うん、あの人はまあ、静岡出身 で大学で入学で東京出てきて、うん、でそこで多分初めて下北沢行ったとかだと思うんだけど、だからその時点ではやっぱその段子さんのリリックの中で語られてる下北沢の駅のボロさっていうのとか、だからその時点では確かにあったことでさ、でももう今のやっぱ下北沢の駅見てもそんなこと一切感じないじゃん、
うん、
なんかみたいなこともちょっと思ったりとかはしましたね、なんかね、
うんうんうん、そうだからなんかさっきも言ったことと被っちゃうけどさ、マジで2000年代後半からさ、 2021年までのさ、あの駅の変化って多分、喧嘩曲線が多分、下北沢、ここ100年史上でもかなりなんか、100年って言うと言い過ぎかもしれないけどさ、かなりのなんか急速度だったと思うんだよ。俺さ、一番びっくりしたのがさ、あの、下北沢刑事っていうさ、あの、アフターシックスジャンクションが初年度に公開収録やってさ、はいはいはい、
あの、
鉄柵のさ、なんか、さ、線路の下の鉄柵の、あれさ、今言ったらなくなってんのね。俺超びっくりしたよ。あれなくなるんだみたいな、なんかあれじゃあ都合あったの 2,3 年しかなかった 2,3 年くらいしかなかったってことみたいな。あれ俺ずっとこれからさ、なんかここ10年20年あり続けるもんだと思ってたからさ、すげえショックで、
あそこの
もうなんかその速さかみたいな。
あそこの後ろの駐車場で下北沢サイバーやってた時期もあったりとかしたから、
カラオケアジアの前ですね。
そう、うん、なんかでもやっぱかなりこう、なんだろうな、やっぱ東京の人が喋ってるね、今街の上でについてね。
なんかこれ何、嫌味っぽく聞こえるのかな、やっぱ。あ、分かる分かるみたいな。まあでも僕は下北沢の人ではないんです。祖師ヶ谷大倉の人間なんで、僕はレペゼンは。山田君は三鷹だし。
そうね。そうで、そうで、もうちょっとで作品の話にちょっと一回ちょっと戻して。
はい。
あのやっぱでも今回その、まあ、普通に面白かったよねって話なんだけど。だからやっぱ今作って結構、特に序盤ってさ、なんかかなりその、シチュエーションごとのコントの積み重ねみたいな感じの作品だったなと思ってさ、要はその、
そうね、最初の古着屋なんだけど、
一番冒頭にさ、結構きつい振られ方をするじゃん。青くんっていうその主人公の男の子が結構きつい振られ方をするところから始まってさ、なんかやっぱその、振られてそれを引きずってる男っていうさ、主人公の属性をさ、観客だけが知ってる状況からスタートするわけじゃん。でその後その青くんっていう主人公がさ、そのまあ彼のねフットである下北沢はさ、ふらつきながらさ、その例えばね、バーで飲んだりさ、あと、なんだ、
民邸で、まず民邸か、
民邸でラーメン食って、では民邸のラーメンのシーンはちょっとその後またどういう
意味
だったかっていうのがまた出てくるから伝えるんだけど、まあ、ちょっと見て一回置いといて、でまあなんかほら、なんだ、まず下北沢3でライブを見に行ってさ、でそこでその、いたお客さんとさ、なんか喫煙所でなんとなく、タバコもらえますか、いや僕もタバコ持ってないんですよ、みたいなところのシチュエーションでのなんか、割とちょっと会話だったり、あとその後バーに行った時のさ、その主人公と常連さんとマスターの3人で話してる会話とか、
その前に鈴なりの前で警官に止められるんじゃん、
鈴なりの前でポスター見てたら警官に止められて、なんかその警官がなんか俺の目一個もこういう舞台役者やって、舞台上位やってんだけどどう思うっていう会話とかっていう、
どう思う
なんか
目一個俺の一個下なんで、俺と年齢近いんだよね
三親等
結婚はできないんだ
でなんかその一個一個ってのがさ、あの直接その主人公が結構最近かなりあのきつい振られ方をしたよっていうこととは直接関係あるわけじゃないんだけどさ、でもなんかその、なんとなくこう主人公のなんとなくこうなんだろうな、あの
まあ周辺をねこうい
やてか
なんか想起させてしまうような感じは、
なんか直接その振られ、まあ、バーの会話では結構振られたことを話すんだけどさ、なんかそれ以外のところとかってさ、別に振られてることは関係なく、なんかでもちょっとこうシチュエーションのコントみたいなのが結構積み重なるんだけどさ、でもなんとなくそこでの青くんのさ、ちょっと元気ない感じというかさ、それは本人自体の割とこうなんか割と受動的なキャラクターってのもあると思うんだけど、なんかでもなんとなく、あでもこの人結構最近すごいこうきつい振られ方したよなっていうのを観客だけが知ってる状態で、なんかその都度こうなんかその振られたとはいえでも彼は、まあ、生活はしていくわけじゃないですか。なんかだからその都度その下北沢のさ、いろんな店とかその自分が働いてる店の中とか自分がご飯食べに行く店とかでさ、会った人とかと喋っていく中での、そのちょっとこう、行き先ごとでどんどんコントみたいになってくるんだけどさ、そこでなんとなくこう、あ、なんか、うっすら振られた人がこうなってるんだよな、みたいなおかしみもちょっとあったりする。例えばその、さっき竹木さんが言ったその警官のさ、話とかもさ、警官、その要は、まあ、ネタバレをしますが、ネタバレとかって言い方ないんだけどさ、その、要は、 路上喫煙してたら警官に止められてさ、あ、なんかそこで職質かなって思ったら職質よりもなんかどうやらこの警官は自分 の, あの今片思いしてる恋愛話をとりあえず誰かにしたくてしょうがないから、うん、呼び止めてきたらしいっていうところで、うん、まあなんか、うん、まあ、ちょっと複雑な家庭環境で姪っ子に恋をしてるっていう話を聞かされてる主人公も、うん、でもこいつちょっと最近そこ振られたんだよなみたいなことも思いながら、うん、なんとなくうっすらそれも感じながら見るみたいな、
うん、そうね、あとあれだよね、あれなんかそのライブハウス行ってその鈴なりの前で警官に止められる日の昼に あれだよね多分あの古着屋でバイトしてる時にあの男と女が服買いに来て、あのなんかすげえ猫ちゃんが銀河になんかこう飛んでる、うん、なんかサイケデリックな T シャツと普通のシャツどっちがいいかなってなんかこう第二希望の女で、その女はその男のことが好きで付き合いたいと思ってるんだけど、なんかその女に選ばせるっていうなんかこうカップルみたいなのが来るっていう、
いやで
おかしみのある割と長めのシーンがね、
うん、あの男のカップルで、でも彼氏の方が彼女の方を振ってて、うん、でその彼氏がなんで振ったかっていうと別で好きな人がいて、でその好きな人に告白するための服を買いに主人公の働いてる店に来てて、でその元カノにそのどっちの服がいいと思うっていうのを選ばせてるっていう、うん、まあシチュエーションのです、
うん、元カノというかまだ、うん、まだ付き合ってない、う
ん、とりあえずキープってことでしょ、
とりあえずキープの、うん、
でなんかそれを見せられてる青くんみたいなのさ、で青くんも そういえば最近そうだよ振られてるよなこいつみたいなので、うん、なんかこう、うん、あそこはめちゃくちゃ面白かったですけど、なんかやっぱ結構そういうそのシチュエーションのコントの積み重ねみたいな構造の話だなと思ってて、でなんかでもそういうでなんかだからそのこいつでも振られた人がいろんなシチュエーションのよく分かんないよく分かんないというかちょっと変な会話とか変なシチュエーションでのちょっとおかしみたいなコントを積み重ねていくことっていうのが、うん、あの同時になんかそのこう失恋っていう状況にある主人公が割と他の人と関わっていくことでなんとなくそこの、
うん、
こう別れちゃった恋人に対して執着してる気持ちからちょっとこう離れていくみたいな、あの、うん、そこがちょっとずつ距離が取れていったりとかするような感じ、振られたとはいえ、映画の依頼は来るとか、うん、出てとか言われるとか、振られたとはいえ、
ね、なんか言い方あれだけどなんかもうミューズたちが出てきたぞっていうのが分かるんだよね。
その
ミューズかな、あこの人は一回きり出会っただけの人かみたいな、なんか
振られたとはいえなんかその古本屋で働いてる知り合いの女の人に失礼なこと言っちゃって、うん、あなんか申し訳ねえなみたいなこととかっていう、
うん、
なんかその結構こうやっぱ人と関わっていくことでいろんな感情っていうのが出てきてっていうので、うん、結果としてどんどんそこから主人公が待ってちょっと気持ちがまた少し違うモードになっていくっていうのが描かれつつ、うん、でそういう風に描いていくことによってだんだんこの映画自体がその失恋した主人公とその周囲の人々っていう話からだんだん主人公と関係ない周囲の人々の話に結構変わっていく感じがしてて、うんで結構まあ、最終的にまたその主人公が復縁する話に戻るんだけど、うん、やっぱその途中で結構ちょっとある種群像劇っぽくなってく感じっていうのがなんかそれは結構その主人公から主人公がいる世界にいる他の人々の話になってくっていうのが結構そのやっぱ失恋してく自分今きついってなってるモードからなんかこうその視野が広がっていく感じっていうかなんかとも結構シンクロしてるなみたいな感じはしてて、やっぱりこうまあ、基本的にやっぱりその青っていう主人公が、まあ、いろんな人と関わっていくって話だと思うんだけど、やっぱりその中でさ、やっぱりその、うん、冬子さんっていうその古本屋で働いてる女の人がさ、あの、うん、店長と不倫してて、うん、でもその店長が奥さんがいる、ね、あの古本屋の店長と不倫してて、うん、でもその店長は死んじゃってっていうこととか、うん、あとその途中で出てくる映画撮影の、ま、マチコちゃんっていう大学生の女の子が、うん、あの卒業制作で作る映画で、うん、映画作りと、ま、そこに対する情熱とその映画のスタッフの中でのやっぱりこうちょっとこう恋愛模様みたいなものとか、
あ
でまあ何かさらに その中のスタッフでいるイハちゃんっていう女の子の、うん、まあ、
うん、
元彼に元彼につきまとわれててって話とか、あと結構その、うん、さっき言った警官の恋愛の話とかまでそうだけどさ、その、 最初主人公だその主人公の青くんっていうのが振られて、でそこからまた復縁するまでの個人の話っていうのがありつつ、でもなんかその中にかなりこう結構それぞれのキャラクターの都合だったりとか、それぞれのキャラクターのエピソードっていうのがどんどんそこにこう関わっていくことによって映画自体が他のエピソードで満たされていくなっていう感じが あって、なんか結果としてこうスタートにあったね、主人公のこう失恋みたいなエピソード中心に物語は回らなくなって、結構なんか彼の目から見たこういろんな群像みたいな感じで世界が広がっていくなみたいなのは思ったりとかがね、なんかしました
。多分なんかちょっと思ったのが、今回の街の上でって、多分もう基本的に青くんには意図的にだと思うんだけど、ドラマを起こさないようにしてると思ってて、だから序盤とかも基本そうなんだけど、シーンごとで山田くんも言ってたみたいにコントみたいな形でこうその一個のシチュエーションの面白さっていうところでこうどんどん攻めてたと思うんだけど、多分それってそれがその前のシーンと、ま、次のシーンとのつながりができ、つながりが見えちゃうと、それ自体が一個の物語としてどんどん、青くんの物語っていうところになってしまって、だから、さっき言ってたように、映画のでは映らない、切り捨ててしまったけど、でもそこにあるなんかみたいな、っていうところを描くときに、そこにそのシーンとシーン の接続詞が結構こ観客に分かりやすく提示されちゃうと、それ自体が物語になっちゃうから、それっていうのがあえてないっていう形で、だからその青くんにはほとんどドラマが起こんなくて、逆にドラマが起こるのって全部関わってくる人たちの側だけで、だから基本的にこの映画の中で青くんって何も決断しないし何も変わんないしっていう、まあちょっと成長はしたかもしれないけど、でも基本的に復縁を決めるのも彼女のさ、ゆきさんだしさ、そういうところでドラマをなんかあえて主人公なのにこうドラマを徹底的に起こさせないっていうところがすごい面白いなと思いました
ね。確かにそうだね、構造的に見るとそういう話だよね。なんかさ、何すげえなんか何ある種羨ましいなと思ってさ、なんか彼女に振られたっていうさ、まあ、結構当人にとってはさ、しかも不倫、浮気で振られたっていうさ、不倫じゃないか、浮気で振られたっていう、かなりのダメージなことを負っておきながらさ、なんか、ちょっと恋愛も匂わせるような周囲の人たちとのさ、なんかこう、青くんの関わりによってさ、なんかそんな病まずに住んでる感じとか、なんかちょっと、なんか、自分がもし失恋で傷ついてる時にこうだったらいいな。でさ、それをさ、なんかちょっとふらふらさ、行ったり来たりしてる間に、なんやかんやで最後には元の彼女とさ、よりが戻せるって、なんかすげえ、なんかじゃだったらいいのになみたいななんか思って、でなんかね、なんかたまになんか比較してる人もいたけど、なんかアンダーザシルバーレイクの前日談でああはならなかった人の話みたいな、なんかアンダーザシルバーレイクってさ、元カノがさ実はなんかいて、なんかそのちょっとさ何看板のさ何コンタクトの看板のなんか、とかのモデルやってるみたいなさ、ちょっと微妙に女優としてなんか女優やモデルとして微妙成功みたいなしてるみたいなさ、設定あるけど、なんかこう、アンダーザ・シルバーレイクのさ、あいつがさ、なんかこう、あそこまでなんかこう、街と、なんか陰謀論に取り憑かれて、まあ初期段階でかなり狂ってたと思うんだけど、あそこに行く前のなんかこう、元カノと振られた時になんかこう、街をフラフラしてた時になんかこう、下北沢ならなんかこう、一周回ってうまく行けば元さんに戻れちゃうって、狂わずに済む感じっていうのがなんかこう、LA と、なんか、下北の違いだな、みたいな。で、やっぱそこには水場があるかないかの違いだよな、みたいなさ。下北に水場ないからね、あんまり。ちょっと思った
よ。なんかね、思ったのはさ、今、高島君の話聞いて思ったんだけどさ、やっぱすごいこう、主人公の青くんっていうのは、見出される側のキャラクターでさ、やっぱ、 能動的に動いた瞬間に割とこううまくいかなくなっちゃう人ってあるっていうのはなんかやっぱすごい、ねうん、それは多分かなり明確に示されててさ、うん、それはなんかだからその、うん、作中作とか作中映画の先進でもそうだけどさ、その、まちこちゃんっていう映画、まあ、学生映画の監督の女の子がさ、その青くんがいいなって思うのはさ、青くんっていうのが本当にそこに誰かがいるっていうことを意識せずに、お客さんがいない古着屋のカウンターで本を読んでる、誰かの目線を意識せずにその本を読んでる姿っていうのがいいなっていうふうに思ったから彼に映画オファーするわけだけど、でもやっぱそこでカメラを向けられて自分が能動的に読んでるっていう動きをしなきゃって思った瞬間に、なんかそれはダメになってしまうっていう、でもなんか都合だから結構いろんなヒロインがやっぱこの映画出てくると思うんだけど、やっぱどのヒロインも青くんがいいなって思う瞬間はあるわけだけど、それはなんかその青くん自身が彼女たちと関わりたいと思って動いた瞬間にそれが向こうがいいなって思うわけじゃなくて、こう何でもないかで無意識で青くんがいるっていう瞬間を向こうが一瞬いいなって思うっていうさ、結構なんかその構造になっててさ、だからそのこうカメラを向けられてないところでこう青くんが女性たちに見られ、女性、まあ、今回のさっき女性だから出てくるのが女性だから、女性たちに見られることによって、その女性たちの中で、あ、いいなって思う瞬間があるっていう感じっていうかさ、なんか結構そのバランス感だなって思います。やっぱりそのイハちゃんが青くんいいなって思うのも、やっぱりその終盤の方で彼が何も意識せずに本を読んでる瞬間だったりとかさ、するわけだし、あとやっぱそのゆきちゃんっていうその元々の彼女が青くんいいなって思うのも、やっぱりそのなんとなく居心地がいいみたいなところだったりとかするっていうのは、うんうんうん、なんかだから結構さっきも高島くん言ったみたいに、この作品の中のイハくん、あ、青くんっていうのがやっぱりすごいこう自然体でいること自体、いや自然体って言い方するとあれだけど、まあそれは受動的にそこにただいるだけであるっていうのが結構やっぱ見出されるキャラクターではあるっていうのはあるよね、うんうん、だからなんか結構最近やっぱラブストーリー、東京ラブストーリーを見て以降さ、自分の中でラブストーリーは突然にスイッチっていうのができてですね、なんかこう、まあ、恋愛、あ、今恋愛、あ、これは始まったぞみたいな瞬間でさ、チクチューンっていうラブストーリーは突然イントロのね、メロディーが、
あ、新生リードみたいな、チクチューン
って脳内で流れるっていうスイッチが僕の中でできたんですけど、それでいうと今回の映画ってこう絶妙にやっぱりそこのラブストーリーは突然には流れないというか、
チクぐらい
そうなんかやっぱラブストーリーは突然にってさ、もうなんか圧倒的にその瞬間にさ、はい今もうこれもう、うん、あ、来た、もう2人のもう気持ち、うん、今はいシンクロみたいなさ瞬間にチクチューンってくるんだけどさ、なんか、うん、そうじゃないんだよね、なんかこうなんとなくゆるーく、うん、あ、なんか今
チクチクしてないみたいな、
いいなぐらいにさ、で、うん、多分その瞬間はあ、なんか今いいなぐらいなんだけど、多分、まあ、僕自身がそういう人間だったりもあるけど、なんかその1年後とかに思い出して、あん時よかったなみたいな思うぐらいの感じの瞬間のなんか積み重ねだなっていうのは、
いやでもそれはなんか遅えよってなっちゃうじゃん、やっぱあの時実はみたいな、リアルタイムでね感じるなんかアンテナが欲しいですね、そういう
の。だからやっぱ結構さ結構やっぱ本当そういうのの積み重ねじゃないですか、なんかこうさ、うん、ね、でもそれが美味しい映画だと思うんですけど、なんかこうやっぱ、うんうん、こっから決定的に何かが始まるじゃない、
うん、
そのあ、なんかいいなぐらいな、しかもなんかなんだろう、その、うん、今なんか俺1年後に思い出して、あ、なんかよかったなあの時みたいなことを言ってるけど、多分言ったけど多分そこまででもないっていうか、その意味付けすらしてないんだよね多分ね、うん、なんかモテキって映画あるじゃないですか、モテキとかって結構多分今回の映画であったような、なんかなんとなくこうなんか肉体関係とかあったわけじゃないけど、一晩なんかその女の子の家に泊まって喋ったみたいなエピソードって、なんかもうちょっとそこに意味っていうかさ、その登場人物にとっての、あ、なんかエモかったあの夜みたいなテンションで、なんかより過剰に演出されると思うんだけど、なんか本作って本当に徹底してあったこととしてそれが描かれる感じっていうかさ、 そう、うん、だからこそやっぱりこのやっぱラブストーリーは突然には絶対に流れない感じっていうかさ、
確かに俺だから見終わった後にさ、なんかこうツイッターにも書いたんだけどさ、なんかあの何もうこれもちょっと偏見を交えたワードだけどさ、あ下北沢にの人の特有のフランクにエロい感じだみたいなさ、
それは偏見
だ、なんか多分俺ら
それは本
当いや偏見なんだけど、うん、何 俺とかが多分あのシチュエーションに入っちゃったら、なんかこうえこれってなんかちょっとエロくないですかみたいな、なんかこうディフディフ感が絶対出ちゃうもんなんですよ、これはもう
ディフディフディフ
なんだけど、なんかそうそうディフディフディフみたいな、
ディフディフスクラッチがね、
これって
全然、
まあ、それってな、うん、それってなんか、まあ、いわゆるモテキ的なさ、なんかこうものでもちょっと近いと思うし、なんか近いと思うんだけど、なんか絶対さ、あの、まあ、すごい言い方悪いですけど、下北沢地場にいるあの映画の人たちってさ、その感じは出さないんだけど、フランクになんかこうああ分かってましたけどねみたいな、なんかさエロいこと、なんか俺には分かんないけど、今がエロいっていうことも分かってましたけどねとかさ、なんか今がエロくないっていうことも分かってましたけどねって、俺はそのエロいかエロくないかは判断つかないんだけど、下北沢地場の外にいるから、あいつら分かってるんだっていうのが見てるこっちにも分かる、あのフランクにエロい感じずりーなーって、俺にもそのメガネが欲しいみたいな、こうどっちやねんスイッチみたいな。でも多分それって本当にあの地場の中にいる人はなんかこう流動的な、もう本当に秒単位で変わっていくもんだなとは思うんだけど、その感じがすごい出てた
っ
ていう
のは。そんなね、うん、下北沢住んでる人でもだからってことじゃないと思うけど、でも
いやまあまあまあまあ、まあい、うん、映画で描かれている以上ね、バイアスがかかったキャラクターだっていうのは、キャラクターってシチュエーションだっていうのは分かるけど、
なんかなんだろうな、分かんないけど、なんかなんだろう、今ちょっと今話も聞いてて思ったけど、うん、なんかでももしかしたら、うん、あっくんの中ではちゃんと特別な意味合いが、うん、あるかもって思ってる瞬間ではあったりとかはしただろうし、
うん、
しただろうけど、うん、でも少なくともその映画的にそこをなんかより過剰に恋愛的に盛り上げていかないっていうか、うん、ただ多分でも青くん的には多分結構そういう一個一個の、あなんかあの夜いい夜だったなみたいなこととか、なんかあの時なんかこう2人だけで話した感じとかって別にその後何もなかったけど、うん、なんかでもあの夜良かったなみたいなの、うん、あの瞬間良かったなみたいな、多分ね青くん結構思ってるかもしれないわ、うん、てかなんか、うん、な気はして、うん、なんかだってやっぱさライブハウスでさ、そのなんか、うん、一目惚れとまではいかないけどさ、まあそのマヒトゥーザピーポーのね、
うん、
ライブを見ててさ
語りライブを、
うん、涙を流してる、まあ、女性がいてさ、でその横顔を見て青くんっていうのが、うん、あなんかすごい素敵だなと思ってさ、ライブが終わった後喫煙所でタバコ吸ってたらさ、タバコくださいってその女の人から言われてさ、で、うん、で青くんも実は今タバコ探してて自分も持ってなくてさ、
うん、
でそこでその、ね、その女の人っていうのが、あじゃあちょっと待ってくださいって言って、うん、別の横にいた人からタバコ2本もらっていいですかって言ってもらって1本青くんにくれたみたいなさ、でそこでもらったタバコっていうのを、うん、まあ、彼は五章を大事にさ灰皿の上に取っておくわけじゃん、
うん、
だから彼にとってあれってさ、ただタバコをもらったっていうことじゃなくてさ、結構やっぱりあれって彼にとっては一つやっぱ意味があった瞬間だと思うしさ、
うんうんうんうん、
あとその後の、うん、まあ、初めて風俗に行って行ったけど、うん、まあ、なんか結局その、まあ、うまく、まあ、できなくて、うんうん、でその後その付属嬢の女の子と、まあ、民邸でね、全然その
民邸来るんだ
関係ないところで会って、うん、でその時に目が合ってなんかちょっと気まずかったんだけど、うん、なんとなくこう会釈、うん、をしたら向こうもちょっと微笑みかけてくれたっていうことを、まあ、五章大事に覚えてる感じとかって、うん、五章大事に、まあ、覚えてる感じとかってやっぱなんかすごいこうやっぱ彼にとっては多分そういうあの瞬間瞬間のそういうことってまあ多分結構やっぱちゃんと覚えてる方だろうなとは思うんだけど、うんうん、でもなんかそこになんかそれはあくまで青くんは覚えてるだろうなぐらいな感じで、なんかやっぱ作品としてそこを本当にさらっと流していくっていうか、なんかその瞬間自体はめちゃくちゃなんかそこの距離感とか話してる二人の温度感みたいなのを感じるんだけど、だからやっぱさっき高島君言ったみたいにそれが積み重なって何かになっていくとか、うん、なんかあこっから始まるぜ、うん、何から伝えればみたいなことはない感じっていうのが、うん、なんかだから本当になんかなんだろう、でもそれってやっぱこの映画のさやでやってることってやっぱそのカメラを向けるまでもない撮るに足らない瞬間の積み重ねであるその瞬間の街っていうかさ、だから逆にその本当にそこからドラマが始まっちゃったりすると、それは、
うん、
それは映画になっちゃうんだけど、
うん、
映画になっちゃうんだけど、まあ、でも結局やっぱこの映画はやっぱちゃんと一本映画だったとはすごい思うんだけど、でもなんかだからやっぱその決定的にドラマチックになることをやっぱ回避していくっていう感じはあったんですよね、うん、なんかだからね、うんうん
うん、
どうですか、なんか好きな、あ、ここのなんかあのシーン良かったわとかあります、なんかあのシーンっていうか このあの子とのこの瞬間みたいなのありますか。
あの子との、ま
あ、いや、あ、この映画ね、この映画ね、この映画ね、いや別にやべ、
ああ、それ知ってるよ、分かってるよ、
いや、関さんの話もいいけど、いいけど、まずこの映画ね、
うん、いや、でもなんか、なんだろう、なんか、ジョージョイハちゃんの家に行くシーンはやっぱ、はい、この映画のクライマックスシーンとして一個、クライマックス手前のなんか重要なシーンとしてさ、置かれててさ、うん、なんかまあ、あの感じはまあ、ベタっちゃベタなシーンだけど、いいっすよね、うんうんうん、結構長尺で時間取ってたけど、
うん
うんうん、あとやっぱイハって名前がいいですよ。
ジェームズイハかって、
ね。ジェームズイハだよ。
スマッシングパンプキンスかも、
ね、スマッシングパンプキンスか。山田ジェームズイハ知ってんだね。今それがびっくりした。
いや、うん、なんで知ってると思う。
え、なんか映画の曲とかやってたっけ。
いや、そうですよ。え、
ジェームズイハってなんか ビーストロングダウンとかやってた。
あのね、あれですよ。リンダリンダリンダの劇版は全部ジェームズイハですよ。
あ、そうだ。そうだ。
当たり前じゃないですか。
そうでした。
俺が知らないわけがない、ね、うん、それはね。
そうだよな、
うんうんうん、はい、
俺もあれさ、何、ジョージョー秀夫のジョージョーにっていうより、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、それよりイハはジェームズ・イハから撮ったんだって、なんかこう、なんか、そっちにね、気がいっちゃいましたよね、ジェームズ・イハ、およびスマパン好きとしては。
FK7 のキャラみたいね、なんかそのさ、
ああ、確かに、ミュージシャン、俺だからさ、うん、何、何、ジョージョーもさ、一応 J じゃん。
うんうん、
だからなんか J イハってやつがいるから、他の女の子たちもなんかそういうロックミュージシャンもじりみたいなのあるんじゃないかって書いたと調べちゃいましたもん、ね、
まあなかったです。
実はなんかビリー・コーガンとかなんかダーシーとかいるんじゃないかみたいな調べちゃったけど、
ね、え、でもいなかった。俺の下北沢偏見だけど、
はい、
イハって名前の子いそう。あの普段日常
であの子でも下北出身じゃないでしょ、うん、
でもなんか普段日常です、
関西出身
で、イハっていう子に会うことは多分なかなかないと思うけど、うん、あの、うん、イハっていう名前を子供につける両親から生まれてきた子供は下北沢にいそう、うん、だなって
。すごい偏見、
なんか、
うん、だから俺があの場にいたらイハって聞いた時点でさ、え、ジェームズのみたいな、なんか言っちゃう。まあでもイハってあれだけどね、ジェームズイハの方はなんか日本名イハヨシノブとかそんなだから、まあ名字なんだけどね、うんうん、名前じゃなく、うん、
なんかあの、はい、色の名前の子とかいそう、なんか下北沢
色の名前
だから、
あ、青くんとか、
そうそうそうそうそうそうっていう、はい、僕の下北沢偏見でした。はい、
そうっすか。
なんかほら結構さ、ミュージシャンとかさ、下北沢ライブでさ共演した人とかさ、
うん、
なんか、
うん、
あの、あ、芸名だろうなって思ってたら、え、本名なんすかみたいなさ、結構あるじゃないですか、その感じ、
うん、
なるほど。
なんか毎回対話した人が魔王さんっていうさ、
あ、なんか言ってたね、そう
そう、朝の王様で魔王でさ、いやーそうなんですよ、いましたから、
ガンジャキングじゃないですか、う
ん、いましたね、まあ、だからまあそれは置いといて、うん、そう、
あ、うん、魔王ってでもあれだね、なんか猫の鳴き声みたいでいいね、
それニャオね、
ニャオみたいでね、
ニャオ、
まあまあまあ、はい、
俺ま、冬子ちゃんか、冬子ちゃんとあの映画出演決まった後に古着屋で、うん、ちょっと、
ああ、いいっすね、
読んでる姿撮ってっていうシーンが、まあ、めちゃくちゃ良かったですね。
あれだってさ、必要ねえじゃん、あんな練習する必要、
うんうん、
なのにわざわざ閉店後にあそこに来るっていいなって、あ、どうしてもなんかそのね、なんかなんでこの子が来たんだろうとか、そういうなんか目線で僕は見ちゃう
ん
ですけど、
うん
うん、あれいいっすよね。
なんかだからさ、やっぱこう主観のカメラをお互いに向け合うってやっぱすごい、やっぱ温度感感じるしさ、うん、なんかまあエロいじゃないですか、うん、なんかやっぱそのカメラの後ろにいるその人にカメラを向けてる人の息遣いとかさ、うん、その、
うん、
そこでのカメラ越しでの会話とかさ、その、
うん、
微妙な手ぶれみたいなのとかがさ、すごいやっぱ感じられるからさ、やっぱすごいそこってこう、
うん、
撮られてる方もそうだし、撮ってる方もなんかそこにある、うん、身体っていうか体みたいなめちゃくちゃ感じるからさ、なんかやっぱすごいこう、うん、別にその二人がなんかそこでいい感じになるとかではないんだけど、でもなんか単純にやっぱ最初にだから、うん、青くんが本読んでるのを、冬子さんが撮ってて、 でもなんかやっぱ青くんの呼び方が変だからちょっと変わってって言って、うん、今度そのカメラ撮る側と撮られる側が変わってっていうさ、
うん、
ののやっぱあのやり取りも含めてやっぱりすごいこうあそこはすごいめちゃくちゃ体温感じるシーンだし超良かったなっていうのと、やっぱなんかそこの2人の距離感がどんどん親密に近づいて親密さみたいなのめちゃくちゃ感じるシーンのラストにその練習で使ってた本の間にそのまあもともとその冬子ちゃんが付き合ってた店長が書いてたメッセージっていうのが偶然その本に挟まれててそれが落ちてくるっていうところで急にそれまでの親密さからさその死んじゃった人のところに意識が降っていくっていうさ、なんかこれを言うとなんかこの言葉を使うとマジでなんか気持ち悪いんですけど、まあ、結構なんかかなりちょっと、まあ、そこまで強い言葉じゃないけどエロスからタノトスに振る感じっていうかさ、なんか、うん、エロスっていうのは、まあ、エロスっていうと言葉が
エロスからタノトスが落ちて
きた、エロスっていうと
棚からボタモチの逆だね
エロスっていうと言葉が強いからなんか全然エロスって感じないんだけど、うん、結構なんかこうそこまでの親密さみたいなところから一気にそこのさ誰かの死みたいなところに意識が降っていく瞬間もさ、うん結構なんかあのシーンの温度差の変化見たらめちゃくちゃあったなってのは思ってそうあのシーンすごい好きでしたけどね、うんうん、はいなんかなややエロスからややタナトスみたいな感じ
ああ分かる分かる分かる
エロスからタナトスって言うとなんかもうちょっとさあのね、うん、強いんですけど
エヴァ好きな病気の人みたいになっちゃって
僕エヴァ好きな病気の人ですからあれなんですけどそこは良かったですね
いいっすよね
うんうん、
うん
うん
フリッパーズギターの歌詞かよって今ちょっと思いましたけどねなんかカメラカメラカメラ3秒間だけ恋をするですよ、
うんうんうん、
でもさなんかマジでさすげえ、ま、どうでもよくはない話になるけどさあの、うん、青くんのさ本読む演技さいくらなんでも下手すぎるよあれ何なんだなんかさ何本を読むのが下手な演技ですっていうなんかこう若葉龍也が演じてるあの演技すら下手なんじゃねえかってなんかさ思えてくれぐらい下手でさ、なんか、あの、ぶっちゃけあの映画撮影審査俺どう受け取っていいのか分かんねえぐらいさ、下手じゃないですか、なんかもう。
うんうん
うん、なんか、絶妙な下手さをこうチューニングしてやってる下手さじゃなくてさ、もう、あまりに下手すぎてびっくりするぐらいのシーンでさ、まあ、これ NG 出るわな、みたいな思ったけどさ。あれでも、演出ちゃんとしろよって思ったけどね。
うん。
うん、
確かに。
ここまで下手なことないじゃん。うん、
ちょっとね。マチコちゃん演出してなかったですよね、うん、なんかあの リラックスしてくださいとか言ってなかったですからね、
うんうん、
ちょっとあれは確かにちょっとねマチコちゃん問題ありましたよね、うん、ちょっとねあの、
うんうんまうん、僕まあ言うほど何、まあ、だから今日いないけどさレイトさんほど映画現場に携わったことないけどさ、はい、あの無駄にスタッフの多い感じとか多分リアルなんでしょうね
ああ
なんかはいカメラ回ったまたみたいなみんな言うみたいなさなんか本番みたいな、なんかこんないらねえだろスタッフみたいなさ感じとか、なんか控室がちゃんと用意してある感じが、まあ嬉しいんでしょうけどね、あのね
でもさ
スタッフ的に
あの言うて学生映画ではあるけど朝ドラに出てる俳優使うっていうわけだからさ、
う
ん、
あそうかそうか
多分なんかうちうちで公開してっていうのよりはもうちょっとちゃんと公開とかするだろうなって感じではあるよね、多分ね規模としては、うん、なんか、
うん
うん、そんな気は、
まあ、トリウッドで公開されてたし
ね、うん、そうですね
うん、いやそうだからさ街の上でさめでたくトリウッド公開も決まったみたいで今ちょっと緊急事態宣言でどうなってるのか分かんないですけど、もうね、聖地巡礼的な見方ができるなっていう、うん、いやちょっと前の話に戻っちゃうけどさ、はい、あのエロスからタナトスシーンあったじゃないですか、だからああいうさ何あの下北沢ビビビの店長にさあまりに意味付けがされすぎるんですよこの映画、だから今度なんかビビビに立ち寄った時にさあの店長不倫とかもしてたのかとか俺思っちゃうなってなんかそれは良くない、良くないっていうか、なんか楽しいんだけどね、楽しいんだけど、良くないなぁ、いまいずい、みたいな、なんかちょっと思いました。実在の人にこんな意味付けして、みたいな。いいぞ、持ってやれって感じですけど、はい。
ビビの店長、わかんないな、そうね。
多分、いつもいる人だと思うんですけどね。
あ、そうなんだ。
レジのとこに。うん。
なるほどね。なんかどうですか、他作品の話。はい、
なんだろう、うん、
なんかちょっと外れた話をもしなければ、
うん、
一回挟んでもいいですか、そしたら、
はい、どうぞどうぞ
どうぞ、
いや、なんかさ、結構は見てて思ったのがさ、うん、なんかやっぱでもここで描かれてる2019年夏の下北沢の若者像っていうのとさ、結構なんかやっぱ2021年今の 自分たちっていうのがさ、うん、結構なんか乖離しちゃったなっていう感じがすごいやっぱあってさ、なんかいやかまず前提としてすごい街の上で超いい映画だったし、すごい好きだったんだけど、なんかこうやっぱこう下北沢って街自体がさ、やっぱすごいこうなんだろうな、モラトリアム感がある街っていうかさ、そのやっぱり何かこう面白いことやろうとしてる若い人たちみたいな、まあ、若い人が面白いことやろうっていう人たちが結構やっぱ集まってる街みたいなさ感じっていうかさ、やっぱこうね、やっぱ役者とかミュージシャンが大勢いる街っていう感じやっぱすごいするじゃないですか。で古着屋があってカレー屋があってっていうさ、
お笑い芸人もいっぱいいるし
って感じすごいある。でなんかやっぱこの映画で出てくる青くんの生活自体がなんかやっぱすごいそこのモラトリアムに本当にモラトリアムな生活っていうかさ、めんどくさいこと言うと、まあ、お金の感じってあんまり気にならないというかさ、やっぱこう、結構下北沢に住んでてでも古着屋で働いてるぐらいでさ、でもなんかやっぱ普通にこう、帰りにバーとか寄って帰れるぐらいなさ、なんか
あ、確かにな
んか、そっかお金の余裕あるん
だ、ライブも行けるしね、そうそうみたいなね、
であもうお客さん来てない古着屋で行けるんだみたいな。でも多分それはだからリアリティがないとかじゃなくて、多分それは本当にそういうライフスタイルってのはあると思うんだけど、
割と下北周辺ああいう感じの人めちゃくちゃいると思う、
そうそうそう、
うん、
でなんかだからそれ自体は多分あると思うんだけど、だからなんかそれがどうとかって話じゃなくて、やっぱり結構その結局やっぱ今作がさ多分2019年夏でそのまま2020年普通に公開されてれば、それってやっぱ変わって、まあ、開発都市開発で変わっていってしまう街の物語っていうところでさ、なんか見えたんだけど、やっぱ最初の武木さん言ったみたいに、やっぱ間にコロナが入っちゃったことによってさ、やっぱこう、コロナ期間によってコロナ自体によって端を発することであったりとかさ、やっぱりオリンピック周りだったりとかさ、その後の保証のこととかだったりとか含めてさ、結構それ以前と以後で結構なんかその生活のリアリティが大きく変わっちゃった気しててさ、で特に下北沢なんてまさになんかその煽りっていうかさ、もろで食らってるだろうなっていう街っていうか、ライブハウスとかって多分だけどめちゃくちゃ本当大変だし、なんか前、
いや本当ですよ、
まあ、今久しぶりに先週ライブ出たんだけど、ライブやってきたんだけど、なんかやっぱそこでなんかイベントのブッキングの人とかライブハウスの店長さんとかと話した時とかって、やっぱりなんかやっぱすごいやっぱいかに大変かって話とか聞いたし、なんかって行った時に結構やっぱその下北沢って街自体のヒリヒリ感じゃないけど、やっぱなんかやっぱ結構そのあそ街の上で描かれてた街の風景っていうの自体が結構やっぱ今と大きく変わっちゃった部分っていうのはあってさ、で、俺はなんかだからこの映画で出てくる若者像をだからなんかのんきなもんだなとかそういう話じゃなくて、なんかむしろこういうことがなんかこう、地続きのものとしてちょっと見えづらくなって、ちょっとなんかだから今の自分たちで距離ができちゃってるように見えてるこの現状自体が結構なんかいかがなそれって本当どうなのっていう感じは結構してて、なんかだからそれってこの作品自体にそういう政治性はないんだけど、政治性 なくはないけどなんかでも直接描いてるわけじゃないんだけど、やっぱりなんかそれより結構やっぱ今作見てすごく強く感じてしまった部分が一個あって、でなんかだからでもとはいえさ、なんかやっぱこういうこうカルチャー界隈で暮らす若者たちの群像劇って多分まあめちゃくちゃあるじゃないですか、そういう映画って多分それこそ、まあでも元を言ってくと多分元ってか、まあ、ずっとあると思うんだけど、それは場所を変えだからまあだから、ね、例えば日活のロマンポルノとかで描かれてたようなさ、まあ、ロマンポルノは新宿のゴールデン街周りだけどさ、ゴールデン周りのその、まだ監督にもなりきれない映画監督とかさ、まだ女優にまでなりきれない女優たちのそのね、なんかとか俳優たちのさ、こう界隈のまあだから界隈の話みたいなのとかってさ、あったしね。で、今は90年代とか2000年代とかってやっぱ例えばなんだろう、今パッと出てくるのがあれ、まあ、アイデン&ティティとかさ、あれはだから、その、まあ、バンドブームの頃の話だけど、まあ、バンドの話だったりさ、あとなんだ、まあだからほらあと、まあ、かぼちゃとマヨネーズとかね、 まあ、そうだと思うやっぱりそういうそのあれ別に具体的に超下北とは言う あ, でもあれ下北かだから下北周りのバンドマンのそういうさだカルチャー界隈で、まあ、オザプニってカルチャー界隈で暮らしてる若者の群像みたいなっていうのがさ、うん、なんかだから結構やっぱ面々そこでのやっぱ自己実現がしたくてでもそれがうまくいかなくてみたいな青春群像みたいなのさ、うん、結構なんか面々とずっとあった気がするんだけどさなんかやっぱこうその話っていうのがさ結構やっぱ経済的な限界にぶつかって終わっちゃうようなリアリティみたいなの結構なんかやっぱ最近ちょっと感じてはいて、
うんうん、
なんかやっぱ花束みたいな恋をしたのさ結局やっぱ最終的に直接的そうは描かれないけどやっぱりそういうそのカルチャーの中にいてみたいな生活の仕方っていうのがさ、うん、やっぱある時点でやっぱりその経済的な限界によって終わらせざるを得ないっていうかさ、
うん、
だからもちろんそのカルチャー界隈を舞台にした青春群像物語っていうのは、まあ、何かしらの形でそれが終わりになってくっていうのはやっぱ結構物語であったりするんだけどとはいえ結構なんかやっぱすごいそれの終わりとしてやっぱ経済的な問題って直面せざる得ないリアリティって今あると思うし、うん、てかなんか現代を舞台にしてかぼちゃとマヨネーズって描けんのかなっていう気もちょっと今知ってて、うん、なんかそういう
確かに
そうそうそうっていうのはなんかうっすらちょっと思ったりした部分ではあったりするんですけどそうそうそうそう、
うん
うん、いやなんかだからこの街の上でで描かれたこの青くんの生活みたいなのがいやもう今成立しないでしょってことではないんだけど
私、うんうん、
まだとはあると思うけどでも多分あの街の上での青くんがあの先にまだ今も下北沢にいたとして多分そこで直面しているコロナ禍の現実っていうのは多分あるはずでとか思ったりとかもしてて、うんうん、って言った時になんかその、うん、そうって思ったりとかしたしあとやっぱ今回ってやっぱすごい人と関わってく話だったじゃん、
うんうん、
でなんかだからそれこそだから青くんがその古着屋で働いた終わりにライブハウス行ってバー行って行って飲んでっていうようなことって今一番多分しづらいことっていうかさ、
うん
うん、
ことでもあるよなとか思ったりとかしててなんかでもそれは多分この作品のある意味、うん、取られた意味だとも思うけどなんかやっぱり ここで描かれてるこう、うんライフスタイルみたいな、ま、た彼の日常みたいなものと、うん、多分今の2021年4月段階での日常っていうのは結構大きく変わったよなと思ってて、
うん、
っていうのはちょっとなんか思った部分ではあるんですけど、
うん、
だからそれは
ちょっと多分あれですよね、うんうん、なんかこの作品は全然悪くないと思うんだけどなんかこの作品って結局さその普通に飲みに行ったりとか、うん、ライブハウス行ったりとかって普通のこととして、うん、撮ってるじゃないですか、
うんうんうん、
だけどなんかコロナ禍経験したらさあそれって実は普通じゃなかったんだっていう、
うん、
なんかその日常生活のさこう普通っていうもののあり方の基準っていうのがさ多分結構根本から覆っちゃったからさ、うん、なんかすごいこう1年やっぱ公開遅れてこの中ってなるとなんかものすごいなんかなんかすげえ平和だった、うん、よかったあの頃みたいな、ね、話に見えてきちゃってて、
うん、この映画は悪いわけじゃないっていうのは本当に辛いですよ、
ね、そうそう本当にそう思うんだけど、うん、だからなんかさ、うん、花束会でさ言わなかったというか後から思ったんだけどさあれもさ結局最後さマスクのない2020年で終わったじゃないですか、
うん、うん
最後。だからさ、うん、あれもさ、なんていうかもう、その、
パラレルワールド、
うん、そう、こうあったらよかった2020年みたいなのが、すごい、
うん、
映画の、なんか、コロナ禍の僕らにとっては、なんかすごい、うん、その、あ、マスクし、2020年でマスクしてないんだっていう、
うん
う
ん、
なんかその感じとかが、すごいなんかね、いや、本当にこういうことなかったら本当に良かったのになっていうね、うんうん、風な 感情っていうのがさ、うん、すごい湧き上がってくるというかさ、
うんうん、そう、だから最近さ、まあ、いろんな何ちょっと近過去に撮られた、うん、なんか映画に、まあ、日常生活とか描いた映画見ると、うん、その問題って必ず付きまとってくるときに、うん、なんか最近やっぱどうしても毎回思い出すのが、うん、やっぱなんかこの間っていうか、なんか今年の正月とかに放送されたのが、なんか天気の子で、やっぱ、
うん、
天気の子のさ、なんかラストのちょっと手前でさ、なんかそれ放送された時にもなんか結構そこのシーンがなんか何取り上げられてツイッターとかで話題にもなってたけど、なんかそのめっちゃ雨降ってる東京でもう、もう今の俺らから見た日常はもう完全に崩壊してる状態って言っても過言ではないんだけど、なんか女子高生たちがなんか明日の花見どうするっつって、なんかこう雨降ってても花見はやり続けるっていうなんか世界なんだみたいな、なんかそこの強さみたいな、なんかこう初めて見た時ってなんかあそこのシーンってなんかちょっと聞き流しちゃった節あるけど、なんかいざなんか東京というか、まあ日本および世界がなんかああいうなんかこう危機的状況になった時に、2019年になんか天気の子がちょっと先立ってああいうなんかこういくら日常ぶっ壊れたとしても、それでもなんかこうやろう、何女子高生たちは花見をするっていうことをなんかしれっと描いたことってマジでかいなって思って、うん、だからなんかそのなんだろう、その悲観的に なっちゃうじゃないですか、やっぱなんかこうでもあの頃は良かったなみたいに、
うん、
なんかどうしてもそのなんか映画見た時になっちゃうって時に、まあ、それは俺が天気の子大好きすぎるっていうのもがなんか元にあると思うんだけど、うん、なんかあの天気の子のラストの、あそうなんだ、ああいう風にちょっと強く俺たちも生きていかなきゃいけないタームに入ったんだなってなんか思うようにしてますけどね、う
ん、
僕は、う
ん、なんかね、そうでもなんかさっき高島君の話も聞いて思ったけどさ、やっぱその間1年公開が延期して、その間にコロナがあってさ、うん、でも、うん、本当になんだろう、うん、1週間2週間レベルでさ、もうちょっと、
うん、
いろいろしんどいことが起こるじゃないですか、うん、それはコロナ、うん、コロナだけじゃなくて、
うん、収録日今日特にしんどい日
でしょ、今日これ2021年4月24日でこれ撮ってるんですけど、うん、まあ明日からね、うん、その緊急事態宣言セカンドが出されてさ、しかも内容がまあめちゃくちゃふざけたものになってて、8時以降ネオン、街のネオンを消せっていうのと、うん、その、うん、お酒を販売する店はだから避けるなっていうさ、いやもうそんなんバーとかさ居酒屋とか潰れるしさ、ライブハウスとかだってお酒売ってることで成り立ってるわけだからさ、そこだって潰れるし、まあ映画館もまあ休業要請みたいなの出されるけどさ、そこに対して出されるのは保証じゃなくてさ、そのまあお礼金みたいなちょっと本当にわずかなお金だけ支払われてさ、
クズゼリみたいなのな、本当死ねとしか言いようがないです、本当に
頑張れみたいな精神論で、
日本政府死ねですよ、もう本当にこれは言っときますよ今のうちに、
まあもうなんかそれに限らずはもういろいろ本当にさ、もう
ファックな出来事がね、
ファックな出来事しかないわけじゃないですか、でなんかね、ちょっと、私事の話をすると、ちょうどなんかだからそのちょっと前までですよ、2週間前ぐらいまでだからさ、緊急事態宣言じゃなくてまん延防止等なんだっけ、なんとか、
通称まん防ですよね、
やつわけでなんか今ずっと、まあ、Uber の Uber ドライバー Uber Eats のドライバーやってるのもあって、今なんか最初友達と Uber Eats の曲作って、でその後まあちょっといろいろ緊急事態宣言とか出たから、その都度その緊急事態宣言とか出るたんびにその Uber ドライバーから見た街の変化みたいなのを曲にしてるシリーズをずっと作ってて、今第3弾でちょっとマンボウで曲作ろうかって話になって、でマンボウで曲作ってじゃあリリースするかってなった瞬間に緊急事態宣言パート2が出てさ、でなんか曲作ってて歌詞の内容 もう結構なんかどんどん割とこう切れ気味になってってるのね、今作っててね、でマンボウの段階でも結構切れ気味になっててさ、でなってるんだけど、多分次も作るのよ、緊急事態宣言セカンドも多分作るんだけど、セカンドバージョンも作ろうって話にもなってるんだけど、なんかもう今曲作って思うけど、やっぱ結構もう本当に1週間1ヶ月単位でも次から次にいろんなことが起こるしさ、ツイッターとか見てるともしんどくなっちゃうんだけど、こうって言った時にさ、だからなんかこの1年間の密度って、まあ、コロナって自粛が結構なってる期間の密度っていうのがさ、思い出みたいなところではめちゃくちゃ薄いんだけど、なんか起こった出来事とか、そのなんかなんだろう、こう、まあ、俺はそう思うんだけど、まあ、結構こう割とこの日本の クソさ加減っていうかさ、うん、そのあ、うん、そこで線引きってされてたのねっていうこととかさ、うん、かなり明確に分かってしまうことがやっぱあまりにも多すぎてね、うん、なんかやっぱ、うん、この1年間ってこう思い出としての密度は全然ないんだけど、起こった出来事としての密度はめちゃくちゃあるみたいな感じだったんだけど、で行った時にやっぱなんかこう良くも悪くもやっぱこの街の上でっていう映画で撮られてる2019年その下北沢っていうのがすごい映画的に見えちゃうっていうかさ、その
うん、
本来意図多分本来なら10年後とか20年後とかに見た時に感じたであろう、かつてでもこの変わった街、うん、今は見た目が変わったりとかあり方自体変わってしまった街にでもかつてはあった生き方、うん、あのかつてはこういう街がこの感じの下北沢っていうのがあって、そこでは、うん、あの、まあ、今回なんかドラマではあるけどなんか本当に撮るに足らないことじゃん、なんかその、
うん、
基本的にこの映画を構成しているものってさ、だから、うん、多分一番大きい出来事としては別れた彼女ともう一回復縁できたっていうことだけどさ、なんかもうそれ以外のなんかなんとなくあの夜こう、映画の撮影終わってなんかでもちょっと二次会行くのもな、なんか俺ちょっとあそこ馴染めねえしみたいな感じでって言った時になんかこうスタッフでいた女の子がちょっと道来ますみたいな感じで一緒になんかそのシーツ畳んでその後恋話したとかってさいうこととかって本当に取りに足らないことじゃん、なんかでもなんかやっぱそういうことの積み重ねでできてるこの映画っていうのがなんかでもすごいやっぱ1年間とか2年間でしかないのにものすごいちょっとある意味過去のことのように見えてしまっていて、でもなんかその過去のことのように見えてしまってる自分自身にもめちゃくちゃ危機感があるというか、なんかだからそれって多分この下北沢には戻れないなって気持ちが多分どこかでもしかしたらあってしまってるのかもしれないっていう、でだからなんかのどかで粋なもんだなっていうモードっていうよりは、これって取り戻さなきゃいけないものだけど、取り戻せるかみたいな気持ちがすげえある感じにな
ってしまう。いやでもそれはね、何あの俺旗から見てたからなんか無責任なこと言うけど、それは山田くんちょっと悲観的になりすぎっていうか、なんか旗から見てても山田って割と活動してる方だと思うし、そんななんか前と比べてなんかこうやってないっていう風ではない、ないし、なんかそこはもっとなんか、何なんか、熱いこと言うけど、なんか別に誇ってもいいっていうか、なんか、何コロナ禍でもやったみたいな、コロナ禍だろうが、やってたって言っていいと思うんだよ。言っていいと思うし、言った方がなんか、今後なんかこう、何ハードな現実をサバイブしていく中で、なんか、でも、やってたしな、俺っていうのは、なんか、でかいと思うから。俺ね、本当に個人的なことで言うと、俺、コロナ禍のこの1年が、多分人生史上一番活動してたんですよ、ね。まあ、肉地図も含めね。めちゃ不届き者人間なんですけど、多分、新しい人と出会った率とかも多分人生トップクラスだったし、それ多分ね、なんかその、反動であえて人と会おうとかしてたりとか、そういうなんか、無意識のなんかこう、あれとかもあると思うんだけど、だからなんか、まあ、なんだろう、その、あんまなんかその世界となんか個人のなんかこうバイブスを合わせないようにあえてしてるみたいな節あって、山田もなんかそんな、
なんか、ね、なんか、竹木さんの言いたいこともすごいわかるんだけど、なんか、この感じって、その、スパイの妻で言うと、僕たちってもうその、あの映像を見ちゃった、コロナっていう、あの映像を見ちゃったわけじゃないですか。で、逆に、この、街の上で映ってる、のはその見る前の
お見事、
そうそう、ね、見る前の映像というか、だからそこでもう断絶が僕らのなんか現実認識の上でもなんかある種の断絶が起きてしまってて、だからそのなんかなんかそこで。あ、もう元にはだから多分もしかしたら、あと10年後ぐらいに見た時には、あ、確かに、ああいう、こともあったよねっていうノスタルジー込みで、この映画って見ることはできると思うんだけど、逆になんか、僕らってもうその、現実を見ちゃった、今、ちょうど今見てる状態で、やばい現実をちょうど見てる状態で、それ以前のものを、見ると、
すごい、比較してね。
そう、もう、ものすごく、そこ、 は自分の裸普段生きてる肌感覚とあのずれちゃあもうこの生活ではないんだなっていうところが多分一番今
辛いところ
超一番辛いところだったと思うから、
のどかなものを見るのが一番辛いみたいな、
うん、
もうそうなったらね、あの満州でのもう虐殺映像を何回も繰り返し見続けてなんか体制作っていくしかないってして言い方あれだけどさ、
なんかでも
俺割と何確かに、うん、その辛さってある人タイプだから、なんか何逆に辛いものをこう日常にしちゃって楽になりたいタイプだから、まあまあ、それその言い方もあれだけど、
辛いのに慣れちゃうのはね、
うん、まあまあまあまあ、まあ、
違うと思うから、なんか辛いことは辛いしクソはクソだっていうことをね、うん、言ってた方がいいってのはあるんだけど、高島君の話聞いてますけど、まあ、10年後見たらあこれはこれで一つの懐かしいだよねと、うん、また一周回って戻れたらそれはいいなって思うけど、ちょうどやっぱ今ピンポイントでしんどいなっていうのを思うし、うん、例えば、まあうん、もしねこれはなんかとはいえ2010ここに出てきた登場人物たちが今どう生きてるかってことをあんまり想像しないような映画だと思うんで、やっぱ、
うんうん、
この映画の中でなんかやっぱ時間が完結してる感じがする作品だし、多分これってそのなんかなんだろうな、旗からちょっと映画っていうところパッと離れてみたときに、これって多分本当に下北沢の街のその年にその瞬間数日間の下北沢っていう街の群像としてこの映画ある気がするから、なんかそこで閉じてる気がするんだけど、すごいあの作品自体として、なんかこの映画で出てきた下北沢の1年後2年後3年後4年後4年後っていうことを想像はできるけど、なんかその作品この作品の中ではそこはあんま射程に入ってない、いやもちろんそこはつながるんだけど、でもなんか、そこと接点がない作品だとは全く思わないんだけど、でもなんか少なくともこの作品の中ではそこの時間で閉じてる気はしてて、ではあるから、なんか今からちょっと言うことはちょっと無粋ではあるんだけど、例えば実際さっきも言ったことと同じなんだけど、だから結局この下北沢でこの2019年の街の上でに撮られた街の上でって映画の中で、まあ、出てきた冬子ちゃんとかまちこちゃんとか青くんとか、あとあそこのバーのマスターとかっていう人がさ、じゃあ2021年の今生きてたらどうなるかみたいな時に行った時にさ、もしかしたら閉まっちゃってる店もあるかもしれないし、あともしかしたらちょっとコロナ怖いからちょっと古本屋さんで働くの厳しいかもしれないって言って、もしかしたら辞めてる人とかも、まあ、ふんこちゃんが辞めてるみたいなリアリティはあると思うし、うん、てかあのうちの近所の古本屋の店員さん一人それで今全く働いてないっていうのが あって、コロナでちょっと人と接触するのがちょっとあまりにも怖くてっていうので、
うん、
古本屋さんで働いてちょっとけなくなっちゃった人っていうのをちょっと知ってたりとかして、うん、っていうリアリティもあったりするよなっていう、だからそのなんだろう、うん、俺も言うてなんだかんだでね、ライブとかあったら行ったりとかしてるし、映画館とか行ってるからなんか、まあ、気をつけてはいるけど、やっぱりこう、うん、人とは関わってはさっき佐々木さん言ってくれたみたいなってあるんだけど、でもやっぱりこう、うん、怖くてやっぱりちょっと人と一切関わらなくなっちゃったみたいなのも結構ある、まあ、あるじゃないですか、うん、って言った時に結構なんかやっぱりこうそうこのリアリティからやっぱ離れたところに今いるはいるよなっていうのは結構やっぱ思う部分では、うん、そうあったりとかして、でなんかやっぱでもすごい思うのがさ、でもさっき高島君が言ったみたいに、でも10年後だったらもしかしたらまた普通に見れるかもねっていうのは、あ確かにって思ったんだけど、うん、でもなんかやっぱこう今年だから花束とかさ、そのやっぱ、
うん、
街の上でもそうだけど、やっぱりコロナ前ぐらいにギリギリ作られて、そこぐらいまでの射程の時代の話でさ、
うん
っていう話を描いた時にさ、なんかギリギリそこまでの若者像っていうか、若者のライフス若者ではなくてもいいな、うん、そこに生きる人たちのライフスタイルっていうのはさ、
うん、
なんかあそうだよなと思って見てたんだけどさ、なんかコロナ以降のライフスタイルって多少変わる気はし、また10年後の方もっと戻るかもしれないけど、俺はそれめっちゃ戻ってほしいんだけど、なんかでもそのやっぱピンポイントで今2021年のなんかライフスタイルって言った時に、結構なんかやっぱこの1年でいろんなことがやっぱ変わってしまったし、感じ方とかもちょっと多少変わってしまった部分もあるから、なんか少なくともだから2020年から多分2022年ぐらいまでの街に生きる人々のドラマっていうのを描いた時に、 なんかそれのリアリティってまたなんかちょっと違った、うん、でそれを描くってどういうことなんだろうみたいなことはちょっと、うん、まあ、これ結構本当、うん、この映画自体からは結構離れるんだけど、うん、なんか結構見ながら思ったりとかはした部分ではあって、うん、あともうなんかさ、うん、結構ごめん、これ普通に愚痴の話だけど、ごめんなさい、今日めっちゃ愚痴だね、愚痴ってるね、あのあれなんだけどなんかさ、やっぱさ、去年ちょうど1年前ぐらいにうちで踊ろうってあったじゃないですか。
はいはいはいはい、そうですね、ちょうど1年ぐらいですね、確か
に。だから安倍さんの勝手にコラボとか関係なくさ、今俺うちで踊ろう聞かされたら結構普通にハッてなると思うんですよ。
確かに
あ、星野源にってこと？
そう、てかもういや、はみたいな、お前何言ってんのっていう気持ちに、うん、そんな、
う
ん、
そうね、
そんなねっていう気持ちに、うん、なんか結構
確かに、
ね、この1年で
それあったよね、
なんか、うん、
人はずっと家の中にいるわけにはいかなかったんだやっぱりみたいな、
なんかだからさ、まだ1年前とかはさ、まあ、言うて、まあ、その夏ぐらいには就職するでしょみたいなテンションだったからさ、うん、なんかうちで踊ろうとか言われてもさ、うん、あ、まあまあこれぐらいの期間はね、まあ、ちょっとまあしばらく、うん、休みで今ちょっと我慢してで、ね、どうでも見てないかみたいなさ気持ちだったからうちで踊ろうってまだ全然聞けたんだけどさ、なんかもうさ、うん、本当にいよいよライブハウスとか映画館とかも潰れ始めてる状態でさ、なんかこうもう実際コロナのせいでかなりこう生活困窮してる友達とかもいる中でさ、うちで踊ろうって聞かされるとさ、なんかもうさ、はみたいなさ気持ちになってるなってちょっと思って思って、なんかさっていうぐらい結構やっぱ俺このモードの天使が変化があるなってのはなんかこうって言った時になんか
それはでかい、うん、確かにでかいでかい、
でもそのなんか何ちょっと希望的観測だけどさ、その変化がさ、日本人のなんか根底の何全員のなんかマジでブチ切れるって意識変革まで言ってくれたらいいんだけどなって思う、自分含め、
なんかそのさ、うん、みんなブチ切れるって今回、まあ、結構みんなブチ切れてると思うんだけど、うん、まあって、うん、少なくともね、あ、まあまあ、だと思うんだけど、って言った時にやっぱなんかそのさ2020年以降の街を舞台にした、例えばまあこれは、
うん、
まあ、街の上で的なものに限定するけど、やっぱこう、うん、カルチャー界隈の若者たちの青春群像って言った時にさ、なんかそのやっぱそれまでってやっぱりある種ちょっとその社会っていうところからは外れてるような感じっていうか、もうちょっと自己実現とかさ、っていうところにその主眼があった話だったと、まあ主眼があった話がなんか主眼があったと思うけど、だからやっぱちょっとそれはなんかフィクション物語的にそうした方がいいとかじゃなくて、やっぱ意識としてもやっぱちょっとそうならざるを得なくなってくる、うん、特にやっぱなんかこう、
うん、
ミュージシャン周りちょっとやっぱ知り合い多いからさ、うん、やっぱりなんかちょっとこの、うん、あのやっぱ緊急事態宣言パート2のさ出た瞬間のやっぱタイムラインとかで、やっぱり普段なんかあんまりそういうことつぶやかん人とかも結構やっぱり今回あのやっぱ自分たちが表現する場所みたいなのがさなくなるかもとかだったりするし、うん、実際そこをやってる店長とかがもう本当無理みたいな感じでツイートしてるってのがあったりとかしてさ、うん、結構なんかこう単純になんかこう表現だけって言うとあれだけど、なんかちょっとこうやっぱモード自体少し変わってきちゃったなみたいな感じがすごいしてて、
うんうん、
そうって言った時になんかでもこう分かんないんだけど、2020年以降の若者のそういうそのでもカルチャー界隈の若者の話みたいな時って どういうリアリティになっていくのかなみたいなのは思ったりとかは、ね、なんか
でもさ去年から今までさそういうリアリティの話も作られてるっちゃ作られてるわけでしょ、言うたら、まあ、少なくとも撮影手法自体はさ、
うん、だなんかでも
まだあんま公開されてない
けど、そうだから実際俺撮影がなかなかできないっていうのがあるじゃん、
うん
うん、でなんかだから結構その2020年以降のさその街のリアリティっていうか、その街に生きるっていうのを前提に置いた上でのフィクションってなんか、うん、なんかお俺は見たことがまあないからさ多分、
うん、
ないけどなんかそれってどういう形になるんだろうみたいな結構思ったりとかはしてて、
うんうん、
とかね、
確かに、
はい、ちょっとなんか
そこでだってあれでしょ、多分なんか、はい、ちゃんとコロナを描けていたとかさ、描けていなかったとか意識しすぎてたとか、なんかさあのまたよくわかんない評価軸が出てくるわけでしょ、
うん、でも
なんか震災の後
みたいな、だからでもさそれさ描けてたか描けてないかとかっていうの時点よりもさ、
うん、
多分普通にもう俺ら自体がもう生活の実感として感じてるからさ、
うん、
なんかそれってこう描こうとしてるから描いてるとかさ、そのテーマとしてそうとかじゃなくてさ、うん、結構なんか逆にこうそこを無視した形でのなんか、
うん、
日常って描くのやっぱ無理じゃないですか、
うん、
って言った時になんかでもどういう形でだったらそれってしっくりする 来る形になるのかなみたいなちょっと思ったりとかは、
うんうん、
まあちょっと思っだいぶ作品から離れるけどね、なんか思った部分もあったりとかしたんですけどね、うんうん、そうそう、なんかだからさ、いやなんかでもだから俺はなんかこう、いやコロナ以前にあったそういう生き方みあなんかそういうなんかライフスタイルみたいなのとかでいい気なもんだなとかって話じゃなくて、いやなんかそれをなんとかして元に戻したいなみたいなのはめちゃくちゃ元になんか あの感じに超戻りたいみたいなのは戻りたいって言うのあるけど、なんかこう、まあ、戻れないんだけどさ、多分戻れないんだけど、なんかでもそうなんかあれをかつてあったことにしたくないなみたいなめちゃくちゃあって、でなんかっていうのはねあるんですけど、そうなんかさっき一瞬イージードゥダンコさんの話をしたっすけど、ダンコさんが昔やってた、まあ、だって今活動休止してるアーバンドライブファミリーっていうあの 2MC1DJ のラップグループがいて、で2人とも女の人がラップしてるグループなんだけど、なんか最近そのアーバンドライブファミリーっていうグループのね、唯一出てる EP を結構繰り返し聞いてて、やっぱそこで歌われてるのってさ、なんかめちゃくちゃパリピみたいな感じじゃないけど、やっぱり普通にこう東京で働きながらでもなんかたまに音楽とか聴きに行ったりとか、友達と夜ドライブするようなあの、うん、土曜日の夜に友達と集まって車の中で好きな曲かけながらドライブ首都高を、ね、ドライブするようなあの生活だったりとか、となんかちょっとライブ見に行ったりとかするような生活みたいなのを、うん、なんかやっぱこうなんとなく東京20代30代ぐらいのなんかちょっと働きつつ、でその中でちょっとこうなんか夜べなさも感じつつ、なんかでもあの音楽とか友達と会うことみたいなのにちょっとある種のちょっと切実さっていうと強い言葉だけど、切実手前ぐらいな気持ちでなんか過ごしていく日常みたいなのが歌われてるアルバムでさ、なんかもう今聞くともうなんか泣きそうになっちゃうのね、なんか、うん、そうそうっていうのもなんかあったりとかしてね、うん、そうそうそう、うん、うん、です。
なるほどね、まあ、だからなんか普通にポストコロナ後のなんかこれだみたい なんかその日常作品が出てくるのが楽しみっちゃ楽しみですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはそうだと
思う。今んとこさ何あの何俺のなんかパッと思いつく範囲でさ、破壊の日があらかじめ作っていたものがあのコロナになったことによりなんか斜め上方向に軌道修正してぶん投げるみたいなさ、なんかでけえボムが爆発させる意味がないってことが分かったけど、逆方向に爆発させるみたいなさ謎作品があったくらいだなっていうのはありますけど、
なんかなんとか今を切り取らなきゃって言ってもがいてる感じでしたね。だからなんか誠実ではつまんなかったんだけどさ、うんうん、なんかでも、うんうん、誠実ではあったっ
す。でもさ、うん、あの東京オリンピック今年やるってんならさ、もう一回今年も公開するみたいなやったらさ、ね、面白いんじゃないの、ね、あやっと本来の意味でみたいな、しかもより東京オリンピックひどい状態になってて、政治家がやってるお祭りだろみたいなさ、あのマキトゥーザピーポが言ってたさ、あれがさ、本当だよみたいな、マジでそうだよみたいな、なんか、あの時はさ、まだなんかこう、うん、よく考えればねみたいなさ、何、言い方もできたかもしんねえけど、2019年、20年初頭ぐらいまでさ、でも、2021年になったらさ、本当そうだよみたいな、誰の身から見てもそうだよっていうさ、なんかこう、応援上映っていうかなんかできるわけじゃないですか。ツッコミじゃねえか、賛同。
俺なんかやっぱこの2020年、2021年に公開された作品のさ、多分なんか、
うん、
まあとりあえず正直2020年に公開された作品も今見てもこんだけ作品のさ、に対するテンションもこんだけ違うわけだからさ、うん、結構なんかこの期間に見た公開された作品とかさ、うん、なんかって、やっぱそれが直接コロナ描いてるとか描いてないは関係なくさ、なんか結構、その、感じ方の変化っていうのはなんか結構割と短いスパンでありそうですよね、うん、なんかね、うん、
いやだからそれは何好意的に捉えるとさ、うん、何あの2つの見方ができるからさ、うん、何あのいい悪いでもどっちでもいいけど、うん、なんかこうコロナ前になんかフラットな目線で見たら昔の日常の目線で見たらこうだったなとかさ、うん、なんかでもコロナ後に見えるとこういうツッコミとか、 なんかあのコロナパッチを入れてあのなんか分かんないけどあの破壊の日を見るとこうも見えるようなとか、 なんか、うん、まあ面白く見れるじゃあ見れるのかもしれないよね。だからそれを今年のやっぱ初めやっぱなんか天気の子見た時になんか思ったし、なんか、うん、
今年去年一昨年か天気の子は
一昨年ですね、うん、年で今年の正月になんか再放送かなんかやったのかな、
うんうんうん、なるほどなるほど、
再放送っていうかあれかテレビ初放送かなんか、うん、
なるほどね、
割と芸術とかってなんかその過去作品とか近々の作品とかにもアップデートが可能、味方のアップデートは少なくとも可能なもんじゃないですか。
あ、そうだね。うんうんうん、
だからなんか何なんか映画ポッドキャストやる上ではなんかそういうね見方もなんかこう、
うん、
何パッチを当てるのはさ我々の役目なわけじゃないですかそれは。
そうですね、
うん、でもあれだよね、うん、多分映画とかで反映されてくるのは多分もうこれからだよね多分、
うんうん
う
ん、
だって、
うん、多分、うん、
だってね、
あどうぞどうぞ、
ほら、はい、あの結局多分、君の名はとさ例えばシンゴジラが割となんかなんだろう、うん、エンタメの中で311東日本、
うん、
あの大震災およびそれに伴うさ、うん、東京電力福島第一原発の事故っていうさ、うん、まあフィクションがエンタメの中でなんとか形にしようとしたのがさ多分その2本だと思うんだけど、うん、あれの公開が2016年だからなんか5年
方がクソほど
ぐらいになんとか形にできてるわけだからさ、なんかまあその間にもねやっぱりそのドキュメンタリーとかではやっぱその撮ってるものはあったけど、やっぱフィクションの中で落とし込んでいくってなってくるとそれぐらいになってくるし、やっぱあとね寝ても覚めてもとかもやっぱフィクションの中でやっぱ311の描写は出てきたけど、あれもやっぱりフィクションの中に落とし込むにはやっぱりあれもやっぱ5年ぐらいかかってるわけだからさってなってくると、もしかしたらそうなのかもしれないよねっていう感じはそうしつつ、なんかそれとなんかね分かんないんだけど、今度 Hulu でやるなんだっけな、そのさっき言ったね私は光を握ってるを撮ってるね中川龍太郎っていう監督がね Hulu でオリジナルドラマをやるんだけど、それがちょっと待ってね、かなり多分コロナ禍の街を生きる人たちの結構なんか群像劇みたいな感じっぽいんだけど、
うん
うん、それがどんな感じかなって、ちょっと待ってね、中川、あこれですね、息を潜めてっていうね Hulu オリジナルドラマがあって、うん、それがね確かねちょっと待ってね、ストーリーが、
Hulu でしか見れない、
東京と神奈川の境界線を流れていく、水が東京湾に注ぎ込み、大きな、空が広がる多摩川、自然豊かな川辺のそばをスポーツを楽しむ人たちや肩を寄せる恋人たち、歌の練習をする学生たち、自転車を走らせる人などが思い思いに行き交っている、うん、そんな川沿いで日々を過ごす人々の2020年コロナ禍の春っていう群像劇で、なんかまあ今見ると結構町の食堂を舞台にした群像劇だったり、大学学生寮を舞台にしたのだったりとか、あとねそうあるんですけど、
空人のあたりでやるのかな、
そうだよね、そうだよね、
空人とか花束のあたり、空人のちょっと上流行ったら花束のところ、
そうです、
ね、またあそこあの一帯での小田急線京王線周りでの名作が
そうだ、これが どういう感じかっていうのはちょっと気になってはいるんですけど、そうそうそうそう、うんっていうのはね、そうなんかだからさ、
ね、
なんかやっぱ2020年の段階ではこれってなんかまあちょっと数ヶ月で収まることくらいのテンションだったからさ、なんかそれがフィクションの中でどう影響するかとかってあんま考えてなかったけどさ、うん、なんかやっぱここまで長引くともう明らかに日常になっちゃってるからさ、
うん、
なんかそれがどうフィクションの中で反映されていくかみたいなのはね、うん、ちょっと思ったりとかはそう、
うん、
しますね、うん
だって絶対さ、なんかもうこれってなんかさ、あの一国だけのことじゃないからさ、うん、なんかもう全世界巻き込んでのあれだから、なんかさ戦争映画とかさ、うん、じゃない、あのさコロナ禍ものっていうジャンルできそうだよね、うん、なんかあのコロナ禍でにおいてどうみんなが動いたかみたいな、うん、そういうなんかジャンルというかさ、あの、うん、タイプの映画どんどん出てきそうだけどね。
でも映画っていうメディアが出て以来のさ、
うん、
割とでかい戦争に第二次世界大戦に次ぐね、
うん、
なんかウェーブなわけじゃないですか。ね、そんなものだって映画始まって以来さなかなか体験してないからさ、なんか、
うん、
だって戦争がやってる間もさ、何日常は日常やってたとこもあったわけじゃないですか、
うんうん、
アメリカとかはさ、
うん、
そう考えるとなんか全世界がうっすらとアポカリプスみたいな状態に入るのってさ、うん、映画が始まって以来だと思うから、なんかマジで未知数ですよね、
うん、
映画というメディアにおいて多分
そうなんですよね、
うん、
そうとかはね、 まあ、ちょっとすいません面倒くさい話をしました。見て、はい、でもなんかやっぱ今街の上でを見るってそういうことだと思うからさ、さっき、ね、高島が言ったけど10年後見てあ普通にあなんかあったねみたいな感じで見れたら一番いいなと思うけど、うん、なんかやっぱ2021年春段階で見るとやっぱりそれはちょっと思ってしまうっていうのはね、そう、うん、ある部分ではありますかね。はい、
なるほど、はい、
なんかありますか他
なんか。
ちょっと映画からすげえ外れちゃったから普通にまた映画の話とか、うん、なんか終わった面とかあれば。あ、
なんかね、あのこの間だからその何街の上で見る前ですけど、うん、あの下北沢行って例のコンプソンズって演劇を見て、うん、なんかもう10時くらいに終わるからもう店もやってないから、うん、あ10時じゃない8時とかに終わるから、うん、なんかまあ帰るかみたいになったんですよ、うん、で下北沢今めちゃくちゃ変わってるっぽくて、うん、あのゲーセンだった場所がドン・キホーテになってて、うん、で駅前のさだからそれこそさあのバラックみたいなのがあったところがさ、うん、あの渋谷のさ駅前にあるみたいな超汚い喫煙所の下北沢出張所みたいなさ、うん、あの何あの、うん、この中で吸ってくださいねってなってるけど、うん、実際みんな外出てあの、うん、そこら中にタバコスポイ捨てしながら吸ってるみたいな、うん、めちゃくちゃ治安悪い状態になってて、うん、おこれ下北なんかコロナとか抜きにしてもねなんかこう、うん、これもう街が死ぬターム入ってるなと思ったんですよ、うん、なんかこう秋葉原と同じだこれみたいに思って、うん、であ、まあ、その
うん、うん、でなんかその、うん、あとすいませんどうぞ、
あごめんなさい、で極めつけがあって、うん、で、なんか秋葉原ってそのさ、タームあったじゃん。なんかこう、うん、電気街からなんかオタクの街だって2000年代中盤くらいに言われて、うん、なんか今さ、そんなにもう、キャッチとなんか家系ラーメンしかねえみたいなさ、うん、偏見ですけど、なんか街としての面白さってないよねって言われてると思うんですけど、うん、なんかその感じが下北沢にもついにやってきたんじゃないかと思って、で、その、下北沢なんだっけ、駅前劇場で演劇を見て、うん、でもう一回この東口、新しい区できた東口の前、その汚い喫煙所の前ですよ、うん、前ですよ、でなんかこう帰ろうとしてたらそこでなんかあの背の高い男がなんか初音ミク、あ違う、綾波レイの、あの制服のコスプレをして爆音で銀杏ボーイズをかけてめちゃくちゃ踊り狂ってるところに警察が止めに来るみたいなのをなんか見て、あもうこれ下北沢終わったなっていう、なんかこうあの三段活用、あのドンキホーテ喫煙所、あの踊るやつみたいなのが見て、あついにこの街にも終わりが来たんだっていうのがね、あの手に取るように感じて、
うん、いやでも個人的にはもう、うん、僕はもうドンキの時点であっていう感じだったから、
うん、
街にドンキができるとあっていう、うん、すごいか、いやだからうん、吉祥寺とかもさ、無印がさドンキになったっていうところがさうわーすごいなんか象徴的だよなとか思ったりもさしてさ、うん、
だからここまで来たら俺なんか行けるとこまで行ってくれって思って、次は下北沢ハロウィンだっていうのがなんか俺の次の多分予想で、
うん、
渋谷はあんまもうなんか規制厳しくなっちゃったから、うん、来年、まあ、なんかコロナとかもあって、うん、でちゃんとや集まるか分かんないけど、うん、今年か来年あたり、うん、みんな今度は下北沢に集まろう、ドンキもあるしみたいな感じで、うん、駅前広場もあるしっつって、あそこ車あんま通んないしね、うん、なんかあのハロウィンが開催っていうか、なんか集まる場所になんじゃねえかなっていう、なんかこうあの週末思想みたいなのちょっと僕予想してます今、
うん、あとあのドンキがどこ行くかっていう、うん、どこまで侵食していくかっていうところで今あの
ドンキ地場、
うん、あの吉祥寺まで来てるじゃないですか、うん、今度あの高円寺まで来たらもっとやべえなっていう感じになるし、で高円寺から荻窪にドンキできたら、ああやべえなって、
オセロみたいじゃん、
そうそうそう、
中央線のあのサブカル駅が全部こう、
でもなんか結構そのまあちょっとあの僕の姉のね世代だから、うん、ちょっと、うん、あの現役のサブカルの人とは違うんだけど、なんかその人たちと結構あの前あのたまにあのご飯一緒に食べたりした時に、
うん、
なんかあのその人たちのなんかまあ90年代後半ぐらいからのそのサブカルの人的には最初下北にいたんだって、
うんうん、
で下北にいたのがあの吉祥寺に逃げてきたんだって、こうどんどんその開発されてって、うん、あの吉祥寺に逃げたんだけど、
うん、
吉祥寺と高円寺に逃げて、うん、で で、それもどんどん開発されてるから、今、阿佐ヶ谷とか、荻窪、う
ん。どんどん、ちっちゃいとこに行こう。そうちっちゃい子、中野との間に、シューってなってくんだよ。
で、それで、最終的に西荻とかで、でもその年代の人ちょっと成功したりすると、うん、鎌倉に行けるんだって。
ああ、なるほどね。
何そのスゴロク。
え、じゃあ、そのさ、スゴロクとオセロの合体ゲームみたいなのを言うとさ、じゃあそこの中央線全部埋まったら、あれだよね、方南町にこう下っていくのかな。陸の孤島みたいな。
東京サブカル街版の人生ゲーム。
スゴロク。
ちょっと。
う
ん、
そう。
めっちゃ面白いよね。
めっちゃ面白いけど、なんか多分、やったらさ、多分ルーレット回すたんびにもだえそうだわ、
うん
うん、よかった小田急でサブカルがあんまりないえでもさ中野って手はないの中野ってもうさ
うバンってあるじゃん中野、うん、中野
で巨大な多分、うん、カラチャーみたいな、うん、
多分ありすぎてさ、うん、感じなんじゃないの多分
言うて中野もさ、うん、ブロードウェイはあるけどさ、うん、やっぱり、うん、あっちのそのもともとその警察学校とかあったらへんってさやっぱ普通に学生街になっててさ、
うんうん、
まあそれを共存しようとはしてると思うけどさ、
うん、
まあ変わってきてはいるよね、
うん、
そうだってなんかやっぱあそこのやっぱブロードウェイの隣ちょっと行っただけでやっぱすごい景色変わるしさなんかあそこのほら、うん、サントリーの結構大きいビルが建ったからさちょっとやっぱあそこ、うんうん、オフィス街と学生街っぽくなってたりするしさ、
うん、
なんか街の景色が変わるっていうことは絶対にあることだと思うけど、うん、やっぱり、
うん、
街の景色が変わるってやっぱ街のそれと属性が変わるっていうことはやっぱセットだったりする気はするからさ、
うんうん、
そうなんかそれはねそう思うし、まあ、昔は良かったって言い続けるのも嫌だけどなんかやっぱ、ねうん、昔のその街っていうのを知ってるとなんか変わっちゃったなっていうのは
でもそれ聞くとさなんか何俺が下北沢に一番行ってた頃にはすでに何もう目利きの上の世代のサブカルの人は逃げてた、うん、もうオワコンの時期だったんだっていう、うん、ちょっとなんか逆に安心っていうか、うん、なんか、うん、なんだすでにもう終わってたんだなら、まあ、ちょっと気が楽だってちょっと
あるんですけど、ね、僕結構高校が2008年とか、うん9年ぐらいだった。その時結構姉に連れてもらって結構、姉が当時下北周辺住んでたので、うん、なんか結構回ってたんですけども、うん、その時から愚痴がすごくて、うん、あ、もうね、ダメなの、チェーン店ばっかりでもうダメなんだよ、みたいなね、話をね、ずっと聞かされてたから、うん。
でもなんか、
確かにね、
まあ、でももちろんさ、うん、多分新しい面白いカルチャーが出てくる場所っていうのはさ、うん、存在するとは思うんだけど、
うん、
なんかでも今の話を聞いてるとじゃあカルチャーが生まれる場所は一体どこへっていう気はちょっと
どこへ、
うん、
し
いやストリートですよ
いやでもほらそのストリートがさなくなってるって話だからさ、
うん、いやでもさなくなってるっつってるのさ今ストレートに溢れ出ちゃってるのが現状なんじゃない
それはスラムの、うん、いわゆるスラムのみの話ですから、うん、
スラムのみとかもそうだしえ逆にさ今何サイファー系ってどうなってるの
サイファーは今新橋サイファーが、まあ、結構意地でもやってる感じで、うん、それ以外は、うん、もう軒並みやってないですね
回転休業みたいな、うん、回転休業って言わないか、うん、
そう
そうなんだね
だからいやそれでやっぱ本当にサイファーみたいな文化はちょっと今一瞬途絶えちゃってるからなんか落ち着いたらなんかやろうかなとは思ってるけど、うん、そう、
うん、
っていうのはねあるよね
うん、
うんうん、
でもなんかまあ何ちょっとこの例え出すのもチープだけどさ、うん、そうなった時にさやっぱなんかこうアキラ的なイメージとさ、うん、なんかこうウーバーイーツァーがめちゃくちゃ増えてるっていうさ、うん、まあ、うん山田君を構成する二大要素といっても過言ではないですけど、うん、なんか何重要な気するよねやっぱ、
うん、いやもう
街を駆け抜ける、う
ん、ちょっとなんかやっぱもうさ、うん、いい加減もうみんな自粛って言って家に留まってるのもちょっとしんどくなってきちゃってる感じっていうのはさやっぱ思うしさ、
うん、
やっぱ井の頭公園とかやっぱりねやっぱスラムのみの天下みたいになってるからね、
うん、
やっぱ
ね、
そうなの、うん、
そうなんかでもそれをなんかもうちょっとさ、うん、勝手なことしやがってみたいな風にやっぱもうちょっと思えないというかさ、うん、やっぱりもうだって、うん、もう普通に多分単純にみんなと会って飲みたいってだけだと思うけどさなんかでももうやっぱ、うん、 付き合ってらんねえよって気持ちも、まあ、なってきちゃうのも分かるからさ、そうっていうのはね、そうなんかだからむしろ富山浩一先生がね、
めちゃくちゃ早かった
ですね、初期の段階からやってたけど、やっぱりもう自粛期間だからこそ外に出てみんなで飲むっていうのはね、そうなんかもしかしたらそういうところから新しいカルチャーが生まれるのかもしれませんね、はい、ごめんなんかすっげえめちゃくちゃ無責任なこと言ってた今、いやなんかでもさ多分そこまで悲観的じゃないんだけど、多分まあその、その町でその時そういうカルチャーが生まれてっていうのって、まあ、結構なんかさ新しいカルチャーって結構実はその大きいところってより本当にこう実は狭いローカルなところから始まってさ、それが結構だんだん大衆に広がっていくっていう形だと、まあ、それこそヒップホップなんてまさにそうだしさ、まあ、それが、まあ、演劇とかだってもしかして下北沢のっていうのがさ、まあ、下北沢に限るんだけど、まあ、いくつかの小劇場であのやってたちっちゃい界隈のものっていうのがどんどん面白いものとして認知されていって広がってっていうのがあるからさ、多分そのカルチャーが生まれる場所自体っていうのはさ、絶えずその変わり続けていくと思うしさ、どこかが消えたからって言ってあのカルチャーっていうもの自体がなくなるっていうほど悲観的には思ってないんだけど、でもなんか新しいカルチャーって今どこから生まれてるんだろうっていうのはちょっと思う部分では、まああるね、あるよ、あります、あります、あると思います、それは。
まあでもあれだよね、なんかどんどんさこう下北とかにチェーン店がさ、あの出てくるってことはさ、超コロナとは違うけどさ、なんていうかその なんだろうそのあんまりさ東京の特権性みたいなのがさ多分どんどんなくなってるじゃないですか、多分だからなんかねえ、なんか全部が結構まあ言っても まださこう小劇場とかは残ってるけど、でもなんか、なんかそれがなくなったらなんかもうなんか現実の場所じゃないかもしれないですよね、次のカルチャーも発信して、
なんかって思ってくるとさ、結構多分今話してて思ったけどさ、そういうなんか例えば今下北公園寺吉祥寺とかってなんかそれってさ、なんかある意味やっぱある種のサブカル的なカルチャーを担保してたものな気もしててさ、なんかもしかしたらサブカルって形じゃないカルチャーにもしかしたらなったりするのかなっていう気はするね、それは、そう、
サブカルじゃない形とは詰まるところ、
まあでもあの、まあ、なんかヤンキーとオタクがさ結構もうどんどんさ同じような形になっちゃってるからさ、あのドンキといえばやっぱヤンキーみたいなさ感じはあるけどさ、それがやっぱ下北とかにもあるってことはさ、なんていうかもうその、 あのサブカルってもうそういうもんじゃないんだなみたいなさ、あのそうあの全然なんかその全然なんて言ったらいいか分かんないけど、なんか
下がってるかそうじゃないかみたいな、
なんか、なんかもうサブカルっていう、なんか僕らの知ってるサブカルっていう形ではもうないんだなっていうのが、多分なんか正しい気がするけど、なんか
今すごい狭い話を大文字の言葉で喋ってるんだけど、これ今すごい狭い話をしてるんだけど、なんかだから、さ多分ある種さっき言ったみたいにその一部の界隈でのローカルなカルチャーだったものっていうのがサブカルだった、これはサブカルチャーじゃなくてサブカルね、サブカルだったものっていうのが多分、どんどんやっぱメジャーになっていく過程っていうのが多分あって、でそれとさその街自体にチェーン店がそのサブカルが出てくるローカルな場所だった街自体にチェーン店がちょっとずつ入ってくるっていうことって、なんかなんとなくこれあれだよ、これあの仮説でしかないからね、なんか浸透してる感じっていうのはなんとなくするというかさ、でもそれってなんかなんだろう、その自分たちのサブカルだったものがさ、そのみんなのものになっていく過程っていうのとさ、そもそもの自分たちのその界隈の中でのカルチャーだったものの中にチェーン店っていうみんなのものが入っているものっていうのはさ、ちょっとある種シンクロした、それはなんか偶然そうなってるとかじゃなくてさ、なんかそれはそうなんじゃないかなって気はしてて、逆にその多分チェーン店的なところにかつてローカルな カルチャーだったものの片鱗みたいなものが混じってるってことはあると思うしさ、
うん、
それは単純にチェーン店じゃなくて広告とか CM とかってことでもよかったりもすると思うんだけど、うんうん、混じってる気はしていて、そう、
うん、
っていうのはもしかしたらそうなんかなんだろうな、わかんないけど、うん、っていうのはある気はするよね。なんか、うん、
たしあなんか今聞いてあれだったんだけど、多分サブカルのさドンキといえばビレバンだったわけじゃないですか、
はい、でサブカルドンキ
で、で、ね、でそれが逆にさ、下北とかさを超えて今さビレバンどこでもあんじゃん、
うん、
っていうのもなんかこうなんか逆っていうか、いいですね、確かに、そのなんかサブカルがもうなんか普通のなんかみんなに受け入れられるようなものになったみたいなことでは、うん、なんか言えるのかもね今思ったけど、
確かに地方都市のショッピングモール大体サブカルじゃないビレバンありますもん
ね、うんうん、
うん、
なんかねでねなんかそうで結構なんかやっぱサブカル的なものが語ってたものっていうのがさ、今結構ってか眺めてこれやっぱサブカルって言葉を雑に使いたくないっていうのがあるんだけど、それは何回も言ってますが、
うんうん、
何回も言ってますがってうるせえよってお前なんだって感じですけど、なんか今日変なテンションだわ、あれですけど、なんかねやっぱサブカルチャー、サブカルっていうのの中にはやっぱ小説、映画、漫画、演劇、音楽とかね、結構あらゆるカルチャーをなんか一括りにして、なんとなくそういうの好きな人でしょっていう括りでサブカルって言い方だと思うし、あと最近すごい思うのはなんかサブカルってどっちかっていうとそういうのが好きな人のなんかある種自意識とかそっちのことを指す言葉なんじゃないかっていうのを結構最近してはいるんだけど、って言った時にやっぱ結構サブカルってそういうこうあれですね、最近ですね、ポストサブカル焼け跡派という本がですね、
ま
あ、
出た
名著、
去年の初めだっけ、
そうそうそう、
うん、だよね、
読んだ、
いやまだ読んで
ない、まだ読んでない
です、ね、あ、めちゃくちゃ面白かったんですけど、
うん、
要はそれは1970年代から始まって、うん、10年ごと単位で、まあ、いろんなアーティストを、
うんうん、
ピックアップして、でそのアーティストが結局何を歌ってたかとか、うん、その社会状況と照らし合わせて何をやってたかみたいなことを、
うん、
書いていってる本 で最初がキャロルから始まるのよ、
うん、
キャロルから始まって最後、途中に電気グルーヴとか椎名林檎とか、
うん、
あとは坂本龍一とか挟みながら、
うん、
最後大森聖子で終わる本なんだけど、
うん、
まあ、なんかその本で書かれてるのがそのいかにそのサブカルっていうか、まあそのまあ、それはサブカルって言って、サブカルっていうものがもともとのサブカルチャーが持っていた政治性っていうものをその抜いていって、うん、で、うん、その側だけっていうかそこの、サブカルが持っていたキッチュさだったりとか、
うん、
その、
うん、
こう記号性みたいなものを組み合わせる遊びにどんどん変わった、そこでその、
うん、
例えばハーケンクロイツっていうのって元々だからものすごいそこにナチスとかさ、うんうん、象徴的なものだけど、そこからどんどん政治性を抜いてて、単純にハーキンクロイツかっこいいじゃんっていうので、
うん、
その表現の中で使っ自分のビジュアルイメージの中で使ったりするような感じで、どんどんその政治性を抜いていって、で代わりに語るものとしてやっぱりそのすごいその内面のことを語るようになっていったよねっていう流れから、まあなんかその大森聖子に至って、でもう一回その内面を語る言葉からどうその政治戦に着地していくかみたいなことをなんか書いてる本で、まあ、めちゃくちゃ面白かったんですけど、なんかって言った時にやっぱ結構サブカルって言った時にさ、すごいそのやっぱりさっき言ったみたいに元々ローカルなものっていうのがその広がってったっていう、最終のものになってったっていう流れも多分あると思うし、まあ、同時に結構やっぱその内面のことを語る言葉っていうもの自体がさ、まあ、なんか俺はでもね、うん、やっぱどうしてもやっぱ内面のことを語ってしまうんだなっていうのは結構まあ思ってはいるんですけど、思うんですけど、でもなんかちょっとでもそのモードでもちょっと微妙になくなってきてるっていうのもちょっとあって、
うん、
なんかって言った時に結構今正直にそのサブカルみたいなものとの距離感がすごいちょっとつかみづらかったりするのよでもなんかでもそこはなんか多分好きなままでいたいし、なんか多分 そこと完全に切り離すってことは多分自分はできないんだなと思うんだけど、うん、だから逆に言うとだからどういう形で今サブカルを好きでいるかみたいなことは結構なんかめちゃくちゃ、
うん
なんかね、今これなんでサブカルって言ってるかって言うとそれはなんかかなりやっぱ、うん自分の中にサブカル的な自意識は確実にあるから今サブカルって言葉に使ってるんですけど、だからそのサブカルっていうのをさ自分の中でいかにどうすれば好きでいられるかみたいなことをめちゃくちゃ思いますね。
いやでもそれさもう去年のネオ童貞会とかからさなんかずっと言ってるじゃないですか、ね、僕らも
そう、そうなんかっていうことで今すごい遠回りしたけど、まあ、なんかだからその、うん、コロナ以降の若者像みたいなのを描くときっていうのは多分、うん、なんかコロナ以降っていうのってやっぱりその結構街自体がそうそれはコロナとは関係なし、うん、都市開発みたいなところっていうのと多分その、
うん、
カルチャーの形っていうのは変わってきてるっていうのは多少なりと多分ある気がするから、うん、そう、うん、っていうのはねはいなんか結構、うん、大きい言葉になっちゃってるねなんかねはいですけど、うん
確かにポストまだ読んでないですけどさ、うん、あの本ってさ割となんか何あの書評とかで見た時にさこれ山田が本来書くべき本の一つだよなってちょっと思って
かねあのネオ童貞界とかなりちょっと近い部分はあった、うん、でなんか取り上げてるアーティストが結構違う、
うん、
そうそうそうそう
えあの本だっけなんかさあのなんかさあの全サブカルカルチャー全史年表みたいなさなんか表が付録かなんかでついてる
のってさ後ろについてて、カルチャー年表ついてるんだけど、うん、最近そのポスト
アップデートされた
んだよ確かサブカルやかた作っ、うん、書いたその TVOD ってテキストユニットの人が結構なんか少ない部数だけど、
う
ん、そのもうよりそれのすごい版みたいなのをそう作ったみたいですね。
半年くらい前のセッションでその回聞いてなんかそうそうそうそう欲しいと思った。
サブカル年表ね、うん、そうなんですよ。こうっていうのはそう思いますね。なんかだからさ、多分さっき言ったその俺が、ね、多分そのさコロナ以前の若者像うんぬんとかって言ったのってさ、多分それって単純にコロナがあったからっていうのもあるけどさ、多分そういうその、
うん、
もうちょっとずつなんかやっぱりその、
うん、
カルチャーのカルチャー×モラトリアムの若者像っていうのっていうのがさ、うん、なんかそれの変化っていうのはやっぱずっとある気はしてて、なんかそれは実はもうソラニンの時点で少しある種の限界を迎えてるっていうことはちょっと描いてる気はしててさ、なんかまあなんかそういうミュージシャンでまあ大きいところでライブするっていうのを目標にしてメジャーデビューしてうんたらみたいなのでやってきたけど、ちょっとそこに対するなんかそのでも実際はそうじゃないしなみたいな距離感みたいな、結構なんかソラニンとかってなんかそれ以前のものと比べるともうちょっとあった気もしてて、そうなんかさらにそこにねなんか震災とかコロナとかあってっていうことだと思うんですけど、はいはい、どうですかちょっとなんか これについて話してもいいし、なんかちょっともうちょっと今かなりちょっと街の上だから離れてるからさ、街の上でどうですか、なんかないんですか
街の上です。あれさラストカットってどうやって終わるんだっけ、なんか最後忘れちゃった
わ。あれ
あのケーキ2人でさこれいける、
あそうだそうだ、
いっちゃう、
いっちゃうい
けるかみたいな、
いけるか、あそうだそうだ、あれよかったっすね、危ないよって思いつつね、
あの時の青くんのテンションが良かったですよね。ああ普通に幸せそうに付き合ってる時ってこんな感じなんだって。やっぱもう最初結構なんかそのさ、結構かなりキワキワっていうかさ、もうなんか別れ話の一番しんどいところだしさ、なんならちょっとこうやっぱ、あのモードあるじゃないですか。あのこう、で、あの
あっていう、
ね、あのいや今あなたの話聞いてないからって、なんかあの感じっていうかさそうなんか割とそのねこう、ちょっとピキーンってしてるモードの青くんから始まるからさ、なんか最後なんかいい感じにイチャイチャしてて、イチャイチャっていうかなんかあ普通にこういう感じなんだねってなんかすごい良かったんですけどね、はい
でもやっぱ予想してはいけたけど、どうしても下北沢の話にはなっちゃうよね、なんか割と近しいから、そういう意味でなんか話としてフラットに見れてるのかなってなんか思わなくもないけど、でもやっぱ下北沢が主役の話だからこの見方でいいんだなと思う、 思うけど、
逆になんかさ、下北一回も行ったことない人が見た時ってこの映画ってどう見えるんだろうっていう気はさ、なんか、
ああ、そうですね。前さ、なんかあの花束みたいな声をしたでクラブハウスやった時にさ、なんかずっと参加してくれた人たちがさ、なんかこう地方住んでたりとかでさ、全然あの東京の土地にあんま造形深くない人たちだった話を聞いて、すげえなんか、ああなるほど、そういう感じで見てたんだみたいな、なんかこう知らないからこそのなんか面白さみたいなのあったから、ちょっと確かに聞いてみたくはありますよね、マジで知らない人はどう見える
のか。でもさ、ここ最なんかここね、なんか1、2ヶ月の間になんかやたら東京ものがちょっとポンポンポンと公開されたというかさ、
だ
から花束みたいな行為をした、であの子は貴族で街の上でって3本、まあ日本映画であってさ、結構なんかやっぱ東京住んでるとこうなんかなんだろう、なんとなくやっぱ地図とかさ街の雰囲気っていうのがさ、あるからさ、なんかあこの感じねっていうか、あの作品の多分中で描かれてることって多分ある程度実は無意識のうちに自分たちの中で保管されてる、その自分たちが持ってる街の記憶だったり街の情報っていうのによって、あの作品自体、その3本の作品自体って結構保管されてる感じってあると思うんだけど、なんかやっぱね、このね、それそうじゃない人から見たらどう見えるんだろうっていうのはあるよね、なんかね、だから分かんないけどさ、やっぱ俺今泉力也監督の映画って今まで結構なんかこの下北っぽい感じいけすかねと思ってたからさ
いけすかないのは お前の方だからな、それは再三言っとくけど、
逆に言うともしかしたら下北がその後大学の時ってそんな下北べったりじゃなかったんだけど、やっぱサイファーとか行ったり、音楽とかやるようになってきたから下北結構行くようになって、ってなってくると、なんか自分がそのむしろ下北の内側に取り込まれたからこそ、取り込まれてるってほど取り込まれてないんだけどなんか、はい、まあ、正直この映画に出てくる場所のいくつかにはやっぱ思い入れとかあったりするからさ、ってなってくると気に食わないってことがなくなってきたのかなってちょっと思ったりとかねしました
けど、いい気なもんだなずりや
でもね、いや
身内になったら、
でもねそんなことない、多分ね、初期の初期ってかサットティーとかはなんかいけすかない感じだった気がするぞ
サットティーってあれそんな下北感とかあったかな、俺あれマジで知らねえ街だった気がするんだけど、
あ、退屈な日々にさよならをかな、なんかでもね、
そうそうそう、あ、そっちか
と思いましたけどね、
うん、
あとやっぱなんかさ、民定は行くよね、民定は行くよね、
民定、
ああ
2回くらいしか行ったことない俺、なんか卒業式の後のなんかこう卒業した人たちでなんか打ち上げ会場に向かう前の飯食いに行ったくらいだ、逆にじゃあ思い出深いんだよね、
俺それこそ下北サイファー行くようになった時にダモンジドチエっていうラップユニット僕やってるので一緒にやってる弟さんっていう人と話してて、ミンテ行ったことないのって言われて、俺ないっすよ
って、下北マウンティー
ズでミンテ行ってさ、まあ絶対あのブルーハーツバイトしてた話はするじゃん、
しますよね、
であとあのピンクのチャーハンね、
ピンクのチャーハン、
ピンクのチャーハン知らんの、
知らないっすね、俺ラーメンしか食って
ない、ラーメンしか食ったことないんだ、
あ、俺チャーハンアレルギーだから、
あ、そっか、あのね、ミンテはね、ピンクのチャーハンなんですよ、
なんでピンクなの、桜伝部が入ってるの、
違う、なんか紅生姜なのかな、分かんない、あれなの、そう、ミンテのチャーハンはピンクなの、
そう、美味しそう、
ラーメンチャーハンセット飲んで、ラーメンチャーハンセット飲んで、ピンクのチャーハン食うっていうのがミンテですよ、
へえ、
はい、
ミンテね、あの去年くらいね、なんかその何、あの復興支援って言わねえか、なんだ、あの
営業、あ、 T シャツ
維持、そう、 そう T シャツすげえおしゃれな T シャツ、なんか知り合いの青柳さんっていう人が着ててめっちゃ可愛かった、ちょっとなんかもう本当何もう若者受けしそうなデザインで「ミンテ」みたいなこうちょっと中国っぽいフォントで書かれてていい T シャツでしたね、
まあ、ミンテーはね、はい、ミンテー行くよね、あのあの下北行き始めた頃にミンテー行くし、なんかミンテー行ったことないやつよりミンテー行ったことないのってやりとり何回かしたことあるんでそこそサイファーの時とかに、
なるほどな、
そう、え、ミンテ行ったことないのそう、
まあでも確かに下北で一二を争う有名な店舗じゃないですか、ミンテって、まあ見た目がまずめちゃくちゃ古いし、
ミンテね、
なんかミンテってさ、なんかそのうちなんかなくなっちゃうよみたいなの話をさ、なんか10年くらいずっと聞いてる気がするんだけどさ、 なんか何なんだろう、
なんかなんだろう、
延期して
る時はそう、うん、認定って感じない、うん、なんか、
ああ分かる分かる
なんかね、そう、うん、まあブルーハーツがバイトしてたっていうくらいなんだけどさ、なんか逸話としてはさそう、
いやいや歴史あるラーメン屋じゃないですか、
ね、
普通に
認定ね、そう、江戸っ子ラーメン、
あの民定のさ向かいのさ、あの何マッサージ屋あんじゃん、ま、斜め向かいかな、てかまあ、あの通りの、なんか入り口が2つあるマッサージ屋、あそこ昔なんかイエローポップっていう、あの何何軒か都内にあるなんかレコード屋の1個で、あそこで俺時をかける少女の LP 買った、あ300円くらいで、
はいはいはい、
したら中にめちゃくちゃでかいさ、あの原田知世がさ、なんかあの弓道着着てるなんか折りたたみポスターとか、なんかめちゃくちゃ豪華ないろいろ入って、すげえ得したなっていうね、下北沢思い出がありますけど、はい、
まああとまあでもどうですか、街の上でに出てなかった下北とかありますか、
うん、あ
とりあえず俺はあれだね、イサゴだね、
あ出たイサゴ酒場、あの野放しになってるとこでしょ、
くっそ、あのくっそ安い
24時間
そう
営業の
24時間営業だし、うん、もうバカみたいに安い中華ですね、うん、なんか
最近、うん、最近俺イサゴ酒場をなんか人を罵るときにちょっと使いがちなん
どういうことだよ
え、イサゴ酒場の深夜喋ってろそんなことはみたいな、なんか言っちゃうんだよね、
なんか打ち上げとかイサゴですね、なんか結構、うん、ライブの後とか、今はなかなか行けないけどさ、
そう、うん、確かにね、なんか すげえ昔だけど、なんかライブハウスの人たちがなんかこう終わった後にやってるのがイサゴくらいだからイサゴ行くって、
あと広いしねイサゴね、
お座敷あるからね、
でなんかだから高校の時ずっと好きだったバンドで日本マドンナってさ、日本マドンナってなんかその時音楽やってなかったけど、まあ、その後音楽やるようになってさ、対バンとか初めてした時にさ、うん、あなんかもう本当ずっと好きだよみたいな話をして、その後打ち上げでイサゴ酒場に行ってさ、うん、日本マドンナと俺らと、うん、あとあのずっと、うん、あ抱きしめるずっていうバンドのボーカルだった人と、
うん、
あとずっと日本マドンナの番追っかけてかサポートみたいなのをしてるおっさんのあので、
追っかけとサポートは両立しねえだろ、まあ、してるサポートはしてないだろ、
なんかなんだろう、ロックオヤジみたいな、
文字通りサポートしてる、
ロックオヤジみたいな、で、まあ、飲み行って、うん、そうなんかそのねロックオヤジがね全部出してくれたんだよね、イサゴね、
そうサポートじゃないですかまさに
そうじゃあここ俺が出すから、 ありがとうございます、うん、これイサゴの
あのイサゴ酒場のビルの2階か3階にあるガードアイランドスタジオっていうのが、うん、あの下北沢の音楽スタジオの中で比較的安い、あ
そうですね、
確か、うん、あれ山根と昔なんか行ったよね、
入った入ったってか、あれだよ、
ライブの練習かなんかで、
あの MC バトルの練習しに行ったんだ、
あそうだ
そう、
なんかね、なんか喋っといてなんですけど、なんかいやらしいね、なんか下北沢知ってる、俺は知ってるんだよアピール合戦みたいになってるけど、でも実際行ってたからしょうがないんだよ、
そうですね、うん
しょうがないだろ、小田急線沿線で生まれてんだから俺は悪くないからな、
あとあれですね、うん、僕はあれだね、聖夜、下北沢の聖夜、
いやいや聖夜はだってどこにでもあるけど、だからあのいろんなとこが潰れてね、あの俺らが町祖師ヶ谷にも10年くらい前まであったんですけど、なくなっちゃったから下北沢店とかに行くしかないんですよね、
あのね聖夜ってね、うん、あの、
うん、
家系ラーメンの中では安いんですよ、500円だから、
いや500円、そう全部制約になってほしい、もう家系ラーメン
で、あのサイファー下北沢サイファー終わりって結局なんか、うんまあ、社会人もいるけど結構やっぱ学生多かったし、
うん、
で学生じゃなくても結構やっぱバイトしながら生活してますみたいな人が、うん、あんまりみんなお金なかったから、うん、もうねサイファー終わり、うんまあ、みんな制約行くね、でみんなで制約
行
って、うん、制約行って食う、う
ん、この世で一番うまいじゃんあんなもん、うん、
俺の出しも来たさ、俺版の街の上では聖夜とイサゴ、うん、
イサゴさん、え最近のだからそれこそここ1年くらいの下北沢アップデート情報で言うと、うん、聖夜の向かいのビルにあの曽我部圭一が作ってるあの8月っていうさ、はい、カレー屋と、うん、その上にピンクムーンレコーズっていうなんかこうのができてて、うん、俺なんかできたとは知ってたんだけどまさかあそこだとは思わなくて、
へえ、
ここだっつって最近なんか初めてほぼ初めてサニーデイサービス聞いて今めちゃくちゃ聞いてるんですけど、
はいはい、
すげえ遅れてすげえいいバンドだなっつって普通にもう感動して聞いてるんですけどだからそこであここだ須賀部さんがやってるとこみたいな実際にカレー作ってんだよなみたいななんか、うんうん、それはここ1年のこの短い間でもアップデートされた下北沢情報です、うん、
なるほどね、
あとやっぱだからあの、まあ、それこそコロナ禍でくしくも有名になっちゃったのリブハウスとかさ、
うん、
だよね、あそこ昔串揚げ屋だったんですよ、リブハウスのとこ、
あやばい街の上でだね、
街の上でしょ、 あのね、大学1年生のなんか部活の農会の一次会があそこだった、うん、でその前に、その斜め上あたりに、斜め上あたりのブロックに今 ABC マートになってる、うん、斜め上じゃないか、逆側のブロックにある ABC マートになってるところがレコファンっていうレコード屋で、あ、同じ並びか。で俺そこで、あのダーティープロジェクターズのビッタオルガっていうアルバムを買ったので、ね、その打ち上げの前に2009年の 初頭ぐらいの話ですね。はい、
なるほどね。あ、ちょっと結構、ちょっとなんか負けたな、うん、なんか負けた気がするな。あ、うん、街の上でですね。
あと僕全然あのチェーン店大好き人間なんで、
うん、
多分ドン・キホーテもめちゃくちゃ行くだろうし、
うんうん、
一番安い店をガンガン使って、なんかこう昔ながらの店を潰しているのに加担している張本人だって自覚あるんですけど、うん、それでいうと下北沢 のマイバスケット、
はいはい、
ああ、はいはい。
マイバスケットの前のガードレールが僕が一番下北沢で落ち着ける場所です。後ろ結構ビュンビュン車走ってくるんだけど、まあそこに座ってなんかこう、飲み物とかなんか、あの、ビールとかの発泡酒とか飲んでる時が一番下北沢で落ち着ける場所です。
あ、まあ、それで言ったら下北の王将もね、それはありますね。餃子の王将。
ああ
。あと、五皿みたいになってるところもね。
そっか。
王将とかありますけどね。
はい、
あとあれですね、なんか昔
有料版じゃない、この話。
そうだ、ちょっとこれの延長はちょっと後でちょっと有料版でやりましょうか。
これさ、一応全国に発信してるラジオ、全、まあ世界に発信してるラジオだからさ、はい、なんか10人に1人ぐらいしか通じねえんじゃないか。
そうね、なんかでも今すごいあれだね、なんかこう東京住んでるから俺らみたいな感じだね、今ね。あ、はい、そう言っといて、あとなんかあの、
うん、
うじうじ男のうじうじ問題に関してはどうですか。
あ、男のうじうじ問題。
なんか、
いや、あのね、僕これまで言ってこなかったんですけど、基本的に、うん、まあ全然面白くは見たんですけど、なんかやっぱ、うん、僕がなんか映画に求めてるものとは全然違うので、うん、なんかまあ全然面白いんだけどっていう感じではありました、
ね。Not for
me な。Not for me です、うん。完全にでしたね。
うん。
うん、やっぱりなんかなんていうか、やっぱなんか何でもないような日常って、うん、やっぱりなんか個人的には本当何でもなくねって思っちゃうんですよ。
まあまあまあ、そうなんだよね。そうだ、
いや、で、いや、似てる映画でパターソンって、
うん、
結構近いとは思うんだけど、
うん、
あれと何が違うかっていうと、パターソンは主人公が自らこうポエムっていう詩っていう形で、うん、その何でもない日常を切り取ってたわけじゃないですか、うん、でそれがそのなんか、まあ、まあ芸術というかなんか創作物の意味みたいなところですごい作品が有機的になってたと思うんだけど、なんか、うん、今作はそれがないというか、
うん、
見出されちゃってるというか、なんか、うん、なんだろうな、なんかいやでもクソ、うん、やっぱそれでもやっぱ映画的に装飾されすぎてはいるんじゃないのかなとは思っちゃったところではありますよね、うん、なんか何でもないような日常でありながら、でもそれってでも結構映画的じゃねとかは思ってはしまいましたね、まあまあ、個人的には。
まあね、そうね。確かにね。だからなんか冒頭にも僕ちらっと言ったんですけど、なんかこう、
う
ん、また次のミューズが出てきたぞみたいな、なんかこう、うん、
そうそうそう、
すげえ、すっげえ言い方悪いけど、なんかギャルゲーではないんだけど、ギャルゲー的なさ、
うん、
こう、うん、あ、また可愛い女の子出てきたみたいな、うん、いや楽しいんだけどね、うん、だから楽しいんだけど、
う
ん、
こうモテキは意識的にやってるけど、
うん、
なんかそれがもっと薄くなった感じっていうかさ、
うん、
ではあるよね。なんかフラグは立たないんだけど、うん、フラグ立つ手前のなんか距離感は存在するみたいな感じっていうか、
うん
うん、
いや、だからさ、これ見ててさ、なんかさっきちょっと言いかけて言わせてたんですけど、なんかあ、やっぱ下北沢って恋の街だなってなんか思ったんですけど、いや違うよ、恋の街は阿佐ヶ谷だよって、阿佐ヶ谷だよって思って、自分の中で脳内セルフツッコミしてたんですけど。
うん、なんかあと、こう、やっぱセットアップが、なんか、シーンのセットアップがなんか上手すぎちゃって、なんか、うん、 やっぱ映画的だよねって思っちゃうよね、うん、なんかやっぱりなんかそのねえ、だって偶然さ二次会でさあまああるか、
うん、
暇そうにしてたらさ誰かがやってきてそのままさ、うん、あの人ん家まで上がるってあるとか、まあね、あるのか
あると思うよ下北の地場なら、う
ん、まあわかる、
うん、なんだそれその下北の地場ってさっきからさ、
うん、
何なんですか
いやだから なんか、うん、わかるじゃんあの映画の中ではさあり得るって思いしながら、うん、現実の下北でもあるんだ、うん、ああいうことがあってなんか、うん、納得できるようにできてるし、
うんまあ、このパーティーを抜け出さないじゃないけどさなんかやっぱ、うん、あるじゃんそういうなんかそのパーティーに馴染めない、うん、たった2人がさ、
うん、
いやもうなんかあれはある
逆方向へ、
うんうん、あるんだけどさあれ意外とさそのなんっていうのなんかさ実はあれってさ映画的にテンプレだったりするじゃん、
うんうん、
だからなんかなんていうのかななんか微妙にその写実的なリアルとも違うなんか映画内リアルな感じが結構しちゃって、うんうん、個人的にはなんかそのいろんなシチュエーションの立て方とかが、うんうん、なんかなんかまあ確かにリアルではあるんだけどなんか映画内リアルな感じにがしちゃって、うんまあまあ、となんか結構あんまなんかそのシチュエーションのそれ自体では面白いとは思えるんだけどなかなかそれっていうのがなんか単発的な笑いというか面白さっていうところでしかなんか、
うん、
なんか個人的にはなんかどんどんつながっていかなかったかなっていうのがちょっと不満としてはありましたけど、うん
まあね、つながってないところが言うならばいい映画というのがあるし、うんうん、それさっき高島も言ってたと思うけど、うんうん、であとなんかその何、まあ、この映画に限ったことじゃないけどなんかそのさ、うん、現実でもさなんか俺にそういうことがあったからなんかパッと思いつかないけどさ、うん、なんかえ待ってこのシチュエーションって映画みたいじゃねえみたいになる瞬間で、うん、なきにしもあらずだと思うんですよ、うんうん、
全然わかるそれは、
うん、その感じをなんか映画の中のキャラクターも今ちょっと思っちゃってる、うん、してんだろうなっていうのがさ、うん、
なるほどね
こっちにも伝わるから、うん、俺は全然そこは、うん、何まあ何逆の逆ででもやっぱ映画じゃんって、うん、なるはなるんだけど、うん、なんか、うん、それは全然納得できたかな、
うん
うん、え待てよこんなベタなシチュエーションあるんかいみたいななんか、
うん、
ちょっと思ってるのは全然、うんね、手に取るように分かった。
どうなんですかね。なんかもうこれさ、まあ、もうなんか散々、うん、なんかテンプレみたいな話をするけどさ、とか映画のなんか、うん、映画とかドラマとか、まあ、小説とか、まあ、フィクションの中でそういう、うん、なんかいわゆる、まあ、映画みたいなシチュエーションっていうのを、うん、なんかこう知ってるから、うん、なんかこうあ映画みたいなシチュエーションっていうのが存在するのか。なんかそもそもなんかそういうシチュエーションはもう元々あったはずだけど、うん、なんかその
あ。
っていうどっちが先かみたいなねなんかねあります
ね。ああまあね、うん、そうだよね。鶏、
うん、
卵問題みたいなのもね、うん、ありますけど。うん、
なんか無意識のうちに模倣してしまっているのかみたいなねなんかねそういうね。
うん、うんうん、
まあでもまあ少ないながらありますよそういうことはね。
うん、ありますね。
はい。ありますね。
そうだからまあ。後半でだからその映画見てじゃんっていう瞬間がなんか結構何極まりすぎるみたいなのもあったので、
うん、
そこでお前来るんかいとかなんか、
うん、
あのなんかもうリーチじゃない、あの冒頭に出てきたあのカップルやっていうなんかこうフラグ、
うんうん、
魚群リーチみたいな感じでさ、なんかこうすれ違ったと思ったらさ、なんか意外に映画的じゃないようなマジのガチの裏路地、本当にただのアパートの裏のなんかこう密集してるところみたいな、映画的じゃない場所でなんだけど、なんかそこであの何4社が出会うみたいな、あのクライマックスシーンみたいなのってなんかすごい、あ映画的だなみたいになんか結果的に思っちゃうし、
あそこそ
すごいのなんか行動とかも、うん、
めちゃくちゃあそこ映画的だし、あそこでそのさゆきちゃんが走り出してっていうところでさ、
うん
うんうん、まあ、なんかめちゃくちゃ、うん、多分映画的にかなりあの映画の中で抜け切るところだと思うけどさ、うん、でなんか滝沢さんが言ったみたいにその場所っていうのが全く何のロマンチックもってか、なんかその劇的な感じも全くないさ、
うん
うん
うん、
本当にこう路地裏としか、うん、路地裏とか住宅街の細道みたいなところっていうのがさ、
うん、
まあ良かったね、なんかあれはね、
うん
うん、だしその前だか後だかもさ、普通のアパートの玄関のあの一靴と食スペースみたいなさ、 あそこでなんかあんだけのドラマっていうの、なんかまあ短いシーンだけどさ、
うん、
展開できるのって割と何手腕 ちゃ手腕だよなってすげえ思ったし、
うんうんね、確かに
あんな地味なところでさ、うん、だから多分なんか撮るときもさ、まあ、ただもうせせこましいところで撮らなきゃいけないわけじゃないですか、
うん、
こっから入ってきてくださいってときとかもさ、ちょっともうちょっと広いところで会話進めましょうかとかさなっちゃうと思うんですよ。なんかでもそれはやっぱあの玄関で完結させた、そうだからその前のさ何あのイハちゃんの家の帰るときに玄関でこう鉢合わせちゃうシーンとかもまああるし、うん、なんかただなんかアトロクとかでも言われてたと思うけど玄関使いがあんな2回もさ、
うんうん、
続けてなんかうまい玄関出くわしシーンみたいなのが描くってかなり意外にレアなすごいことなんじゃないかなって確かに思った。
確かにね、
うん、確かに、
うん、
そうだからなんかすごい場所立て、
うん、
どっちか先か分かんないけどさなんか限られた場所立てで映画を撮ってるのか、なんか撮った場所、撮りたい場所がああいう狭い場所だったのかどっちが先か分かんないけどさ、なんかめちゃくちゃそこの場所立てはすごい有効活用できちゃう人だなっていうのはすごい思ったよ、
うんうんうん、確かにね。もうそれがそうだ、
うん、あと別あの最後のさおまわりさんと 2回目というか、まあ、最後出くわすさあの今成の前のさあのなんか、うんなんだ今車通れるようになってるけどまだ若干工事の跡が残ってるとことかさ、うん、あれ車通ったりするから割と撮影とかなんか面倒いっちゃ面倒いと思うんですよ、
うんうん、
でもやっぱあそこにカメラを置くことによってさ奥にこうちょっと新築目のさなんかこう、うん、今なんかこう土管とかある空き地っぽ
い
フリーマーケットスペースになってるけど、
はいはい
はいね、確かに映画ではまだなってなく
今さ土管とかある空き地っていうとさ、うん、なんか今さ何にもないスペースっぽいけどさ、うん、じゃなくて土管っぽい空き地を模したかなりおしゃれな
そう模したそう、 そうそうそうを、うん、なんかこうがまだそのおしゃれ土管が置かれる前のさあの、うん、工事中のところをなめての向こうに新しい下北沢駅が見える瞬間とかもなんか、うん、やっぱあそこのクライマックス、うん、第2クライマックスシーンみたいなところに、うん、持ってきてるところとかで、まあ、そこの横にそびえるのはさなんかあの下北沢の居酒屋といえばっつったら、まあ、出てくるビール190円だけど、はい、おなじみの今成とかあったりとかさ、
ね、今成行くよね、
うん、行きますよね屋上席あるんだよね、うん、
あれあの ノア入った後とか行きますよ今成
ノアはねノアちょっと高いからねよくノア行けたね俺ノア絶対行けない
の
高い
のであのなノアの、ね、レコーディングスタジオ使うんだよあそこ のボカルブース
ー
ボカルブースで、うん、ラップ取るときとかはそこ使って
あなるほどなるほど
取った後に、まあ、岩成行くよね、うん、
超ローカルトーク
っていう、こう、はい、街の上でですねこれが我々の街の上ですけど、うん、
そうですね、
はい、
あと何だろう
あそこの通りだとまたちょっとまだ有料版でしようって話になっちゃうけど、はい、ジェットセットレコーズとかもねあるしね、
う
ん、
ああそうです
ねあそこさジェットセット10年くらい前、うん、それこそジェットセットの隣の隣のビルくらいのまた2階にワルシャワレコードっていうなんか、
うん、
今ネット販売だけになっちゃったちっちゃいなんかいいレコード屋があって、
うんうん、
なんかそのワルシャレコードあここにあるんだって知った時にはもうなんかもう半年後くらいなくなっちゃうタイミングだったんだけど
確か結構サイケとかさ、
うん、
なんかそっち強いあのレコ屋でしたよね
なんかさジャンルがもうさノイズアバンとかそういうのしか置いてなくて、
う
ん、ガレージとかさなんか、うん、ポップスはみたいななんかよく知ってるなんかヒットチャートのなんか洋楽インディーポップとかないのみたいな感じで、
うん、なんか探そうと東欧のプログレバンドとかさなんかあのなんかそういうなんて言うんだろうあの、うん、あんまりなんか最近使わないけど辺境系のさバンドみたいなのがねよく あった記憶ありますけどねなんか
ディスクユニオン新宿あのインディーロック館のあの、うん、何窓際の方のコーナーだけを展開させたみたいな店ですよね
そうそうそうそう
僕あそこでもう、ま、でも誰も知らないと思いますけどアンドリュー・セダーマークっていうあのローファイガレージ の、
うん、
あの人のファーストアルバムをあまりに良すぎていや店で流れてて買ったのを覚えてますけど、はい、まあそんな思い出がたくさんある下北沢ですよ、
ね、すっげえクソほどさまつなことだけどさ、うん、バーのマスターが小田切城だったらさもうおしまいだよね
もう死亡フラグ、う
ん、ってかさ立ち合わせる
し花束じゃないですか、
うん、そういうんじゃないっていうのがさもう本当に信じられないよね小田切城だった瞬間に
あれだよねかぼちゃとマヨネーズ花束みたいな声をしたからの三段活用でこの小田切城はっていうもうダメだって
でも俺あのバーのマスター小田切城って出てきた瞬間にあもうこれ多分元カノと多分そうなってるわって思うもんねなんか、
うん
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 ていう、うわ立ち直れねえわ俺それだったら、殺しに行くしか、泣き直り、泣き寝入りしかねえもん、もうその
小田切城だった場合。あでもさ小田切城だった場合さ、もうさその、うん、あれじゃん、あの連絡来てるっていう時点でさ、うん、半ばさちょっとあれするからさ、あのあ実際に出会った時はあやっぱりみたいなさ感じにはなっちゃいそう。
すっごい嫌だ、すっごい嫌だねなんで俺らこんなさ日本の最近の邦画からさ小田切城に行ってから絶望感を感じなきゃいけないんだよ。
いやあの小田切城は本当危険だと思うよね、なんかマジでね、
うん、でもオーバーフェンスの時とかさ、なんか小田切城主観で俺たちも小田切城にライドしてみてるからさ、いいなって思うんだけどね。なんだろうね、あのサブキャラで圧倒的強者の年上として小田切城出てきた時の嫌だみ
若者の青春群像みたいなところにちょっと年上で小田切城が出てくると、うん、もうちょっと叶いまへんっていう危険信号がね、うん、もう出てきますよね、うん、っていうのは思いましたね。あとあれだね、だからそれで言うとやっぱさ、一応今回ネタバレすると恋敵役で成田凌がいるけどさ、やっぱなんか、
うん、ああ友情出演、
こう成田凌っていうところでやっぱイケメンだけどさ、やっぱなんかあの振られるってなってからのあの情けない感じになってからの方がなんかむしろちょっとこう成田凌本領発揮感っていうかさ、3人でこう要はね元カノ元カレで今振られてきた振られたばっかりの今カレみたいなさ、3人が揃う瞬間のなんかあの時の成田凌の感じは、あやっぱなんかこう最初出てきた時って朝ドラに出てる人気俳優前として出てくるけどさ、なんかやっぱその後のちょっと情けない感じっていうのは、うん、あ成田凌っていう感じがしてなんかすごい良かったですなんかね、
うん、
うん、そうそうそう、
あれ友情出演ってことは金もらってないってことなの？
いやもらってるでしょ、
もらってるか、
すでにあれでしたね、あそこのバーさ、あの、
うん、
役者志望の人が飲んでたと3人で飲んでたバーさ、うん、
あー、はい、
あそこにあれだね、うん、ピント合ってなかったけど愛がなんだのポスター貼ってあったね。
あそうなんだ、気づかなかったそんなことが許されんのまあ許されるか、
貼ってあらーって
結構さ、何あの七段キリコの漫画ですとか出てきた瞬間にさ、なんか至近距離なパスするなって思ったんだけどさもっと至近距離じゃん
そうですね、
あれ七段キリコの漫画ってあれかぼちゃとマヨネーズ、
かぼちゃとマヨネーズ
確か、
かぼちゃとマヨネーズ、
いやあれなんかさ、あれ結構さ至近距離なパスだよねこのユニバースってなんか多いみたいな、なんかあのなんか干渉を起こしちゃってなんか対消滅しねえかみたいな、なんか何この東京男女っていうか東京若者映画ユニバースでみたいな、なんか、はい、
あそんなところですかね、
はい、
なんかでもあれだね、多分前花愛がなんだかよ撮った時って結構割とさ個人的な恋愛の話とか結構してた気するけどさ、なんかやっぱそうならない感じっていうのがやっぱすごい、街の上ではそうっていうか、やっぱ恋愛の話ってやっぱ結構街の話だったなって感じ、やっぱね暇でしたね、
うんうん、はい、確かに、まあ、あと超どうでもいいことですし、なんか多分ネットでは一部では言われてることでしょうけど、なんかこの間今以前見え力也監督トークショーで見て、なんかめっちゃあの怪談師の田中俊之さん、あの賀門哲さんにめちゃくちゃ似てるなと思いました。血液型ゾーンの人ですよ、やっぱり似てるなと思いました。ああ、まあこれ分かる人だと分かればいいですけど、はい、
そうそうだね、うん、そうだね、なるほど、そっか、
はい、
血液型ゾーン聞かなくなっちゃったんだね最近な。
あそうなんだ、俺まだ聞いたことないんだよね、
多すぎて、うん、なんか
トウモロコシの回のゲスト回、うん、
めっちゃトウモロコシ聞いてた時は血液型ゾーンも聞いてた結構。
おお、
はい
はい、
そんな感じ、
そんな感じですか、
はい、
はい、
じゃあ終わりますか、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、はい、この番組では現在、お便り募集しております。なんかこの番組の感想とか意見とかあれば、送っていただけると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です、 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です、うん、
はい、
あと、この番組現在、ピクシブファンボックスの方で有料版やっております。まあ他愛のない話をね、なんか今日冒頭でもちょっと話しましたが、なんか部屋に貼りたいポスターの話とか、
マジで他愛ないよな どうする、はあ、いいかやめるかみたいなのか
最近見た映画の話とかもねたまにしたりとかしてるので、うん、あのよかったら入っていただけると嬉しいです。あの月額300円からですね。あの、まあ、このポッドキャスト自体は無料でやってるんですけど、まあ、一応ちょっと僕たちの活動費とかにもなったりするので、あの有料版聞きたいっていうの入っていただいても嬉しいですし、あの、まあ、ちょっとこの本編自体応援したいよみたいな気持ちで入っていただくみたいなのでもいいと思います。はい、あの、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
お願いします。
なんかこんな無責任なこと言ってるのか分かんないですけど、はい、あの何下北沢に得意な思い出がある人とか、なんか1エピソードぐらいちょっと聞いてみたいっちゃ聞いてみたいかもしれないです。
そうそう、あ、そうね、
下北沢の街の上でも見て、
ね、あなたの街の上
で、俺あの場所でみたいな。
そう、ちょっとあの、うん、アトロックがやる前にさ、こうあなたの街の上でを聞かせてください、
ね、街の上で下北沢編
ありますよそれ
あれだね、あの前さ、あの霧島のさあ部活やめるっていうの時にさ、うん、タマフルでさ、そこなんでカットするんですか特集でやってたよねそういうの。
あの、
なんかいろんな人のエピソードをさ、うん、集めてさ、
うん、
あそこはそこの裏でみたいな、
あ
そういう
妄想話すんだっけ。
いや、じゃない、実際にあった出来事で、
あ、
な監督なんでそこカットしたんですかみたいな体の企画がありました
けど、ね、あ何やっぱ妄想送ってこられても困るけど、ね。
そして
一応虚言じゃない範囲で、はい、
何か
そして
方々ありますか、
予告
特知は。
僕は今のところはないですけど、なんか決まったら言います。
はい、
山田君は、
はい、まず
告知など、
どうなるかいろいろ分かんないですけどね。あのまず、KTY という名前でラッパーをやってますが、まずソロ名義としてではですね、さっき冒頭でもちらっと話しましたが、今度、まあ、ちょっとずっとそのグッドドライバーっていうシリーズで、あのウーバーイーツの曲をねずっと作ってるんですが、今度そのマンボーバージョンのグッドドライバー、あのトラックは変えてないんだけどリリックを変えるっていう形でずっと書いていて、で今度マンボーバージョン あのグッドドライバーを、多分、4月の26からの週のどこかで配信する予定ですので、よかったら聞いていただけると嬉しいです。あの多分ね、あのバンドキャンプの方で配信をするのと、あと YouTube の方で動画出すと思うので、よかったらあの聞いていただけると嬉しいですっていうのと、あと、フォアジャオという名前の、ラップユニットというかラップバンドを組みまして、5月の30日に渋谷のなんだっけな、ちょっとすいません、後でちょっとちゃんとツイートとかしますが、渋谷のギャラリーの方で、アコースティック編成でライブすることになりました。あのよかったら遊びに来てくれると嬉しいです。
それはこの間の水の旅人がその名前になった
んですか。そうですね、あの水の旅人って名前で活動するのが嫌なのでね、あの早く
そんな嫌か
水の旅人ってどうなんよみたいな、その大林信彦の映画から撮ってるとはいえ、単純にバンド名で言った時にそんなにかっこいいかっていうね、
うん、なんか文殊の知恵となんか同じくらいの良さだと思うけどね、俺は聞いただけだと。
だからそのさ、なんかバンド名決める会議の時にね、あ、うん、この話は後でしましょう、うん、これ有料版にしましょう、はい、
はい、
あ
の
はい、って感じがありますので、あのよかったらあのよろしくお願いしますって感じ、
はい、
はい、です。あと今日エンディング、まあちょっと東京らしいシンズタイムズいきますか。
あ、そうですね、
はい、
う
ん、そんな感じです。
ダンコさんのねバースが
聞ける
ということ
で、ダンコさんのバース下北、
東京下北、上京下北駅ボロさんに感動、
あ、でも本当ダンコさんってアーバンドライブファミリーマジでめちゃくちゃいい、本当に今聞くと寝ちゃうよはい、本日は
私は金内武夏アニメーションと
高島でした。ありがとうございました。
人は似たような景色、そうという字は被ってるけど、君の使う線、僕の使う線、西へ行っても平行線だけど交わる玉センター、こいつくらい青くらいコンクリートロードの光、次回は共に南へ下ろう。田舎で夢見た架空の都市と、ここに来て僕が生きた街、本当とか嘘じゃなくてどっちもとても懐かしい。初めはただの箱、線路で繋がるたくさんの部屋を、ささやかな記憶でよこす痛み、甘さ延滞で切れたクレカすら、ここに来なきゃ何もなかった。
増える部屋と変わる部屋の中と、変わる夏の部屋からと、変わらない頭の中と、朝6時 時鳴り響くアラート、こちら今の実家暮らし、父母俺と並ぶ歯ブラシ、変わらない部屋のポスターアート、朝8時に鳴り響くアラート、
たった一つの東京見せる顔は太陽か注目ちゃいそう、パラレルワールド降り続けるカルチャー、今だ手つけ近くでシェルター腐られたボルカモ、君はどんなムービーが好きなんだ、狭い部屋で考える無理なんだい、あの街や音楽に刻んだ思い出、今はない喫茶店のコーヒー見たく逃げ、
ここからは夢のような時間、ビルの森の中立ち止まってしまった、青色のフラッグ私は知らせて、この街はきっと美しい、
上京しなきた駅ボロさに感動、会いたい学びの誰か見た夢、結局できなかったこともできたことと同じとこに収納、いつかここ去り何を思う、もうないアパートの植木鉢かも、これを歌ってる今もその候補、増えてることに僕は気づいてる、
いみちを作りすぎたせいで身動き取れなくなってるよ、だけど夜ごと舞い戻る君の姿追っかけてるうち、また新エリア開放、当然 200% 未来が楽しい、だけど 50% 思い出も欲しい、新しいポップセンスのピンスを刺して、新しい呪いをこの土地にまたかけよう、
地元にいる時は憧れた、乗り込んだつもりが飲み込まれてた、夢と現実と違う聞き飽きた、全てに染まり今の俺のいるさ、この街を出るとき流す涙は吸ってたときと違ったらいいな、ポップに EX を得た事件ラとさよならよりまたねで締めたいね、
地元 in the house 君と映画バースエンドロールからエンドレステイトコース、プチ町山ともひろテイトのうんちく垂れてたあの頃、貸したままのあの少年漫画はまだ君の部屋の本棚中か、マイフェバリー満金の隣に返せない、今ままプンプンと空に、
ここからは夢のような時間、子供たちも車ももう眠ったわ、遊び疲れた影がそっと踊る、この街はきっと美しい、
今金ママチャリを漕いでた、テンプレ的な田舎もんライフさ、今じゃ勇気は一年に一度、やたらと暗いふるさとの道も、昔作ったあの秘密基地も、思い出すことなく過ぎる日常、地元より多くなった友達と今日は何して遊ぼう。